どうも、マサです。今からですね、4本目のビデオですね、改正ビジネス経営の秘密ということで話していきたいと思います。これまで3本のビデオでですね、最初はコンテンツビジネスの欠点、という話をして、次にですね、そのコンテンツビジネスの欠点を補うような、自動化するような、コンテンツビジネスの形っていうのはどういうものかっていう話をして、3本目のビデオではですね、具体的にどういうふうなコンテンツビジネスっていうか、その通信講座ですよね、通信講座を作っていけばいいのか、その形っていうものを、話してきました。で、今回話していきたいことっていうのは、さらに突っ込んだ話ですね。具体的にどうやって、会員を募集したりだとか集めたりだとか、具体的にどうやってその会員に対してコンテンツを提供していくのか、つまり通信講座っていうものを、自動化して、その提供していくのかっていうんですよね。そこに関して話していきたいと思います。で、改正ビジネス経営の秘密っていうことでですね、僕のやってるイルマティック通信っていうものがあって、で、それに関して話していきたいと思うんですけど、要するにそれを題材にして、僕が何を考えてどういうことをやってきたのかっていうことを話していきたいと思うんですけど、今僕がやってるイルマティック通信には3つの秘密があるわけですね。で、それは1つ目の秘密っていうのが集客の秘密。そして2つ目の秘密はコンテンツの秘密。そして3つ目が管理システムの秘密。この3つの秘密があって、この3つがですね、すごく重要になってくるわけですね。改正ビジネス、通信講座ビジネスっていうものをやっていく中で、経営していく中でですね、集客、そしてコンテンツを提供すること。そして、会員さんを管理していくこと、その辺がですね、すごく重要なポイントになってくるわけですね。で、コンテンツの秘密っていうのは何かっていうと、要するに継続率の高いコンテンツをどうやって生み出していくのか、ということですよね。で、集客っていうのは安定的にどうやって、新規のお客さんを集めていくのか。で、管理っていうのはもう全てですよね。通信コード自動化するには、自動的にコンテンツが配信されて、自動的に会員管理ができて、簡単に会員管理ができるということですね。例えば大会であったりだとか、新規入会であったりだとか、メンバーページの管理であったりだとか、パスワードの発行であったりとか、いろんな機能があるんですけど、システム、すべてをシステム化して、誰が、やったとしても簡単に運営できるような形でやらなければいけないわけですよね。いろんなツールを組み合わせて、ごちゃごちゃした形で運営していくのではなくて、一つのシステムの中で全てを、まとめて管理できるようにしていかなければいけないわけですね。で、この3つに関して今からいろいろと話していきたいなというふうに思うんですけど、間違いなく成功する会員制ビジネスの条件、通信講座の条件ですよね。では何かっていうと、まず1つ目は、新規会員が安定的に集客できているということなんですね。当然の話なんですけど、新しいお客さんがずっと入ってきてる限り、そのビジネスっていうのは終わりが来ないわけですよね。特に通信講座っていうものは作り上げてしまえば、その後はコンテンツっていうのは自動的に配信されるわけですから、だから例えば1年間の通信講座を組み上げると。そうした場合、新しく入ってきたお客さんは1年間は自動的にフォローされるわけですね。ということはですね、新規のお客さんをどんどんどんどん次から次に集めている限りは、そのビジネスがずっと安定的に回っていくってことなんですよね。大会するお客さんの数、新規で入ってくるお客さんの数、これらが、バランスをとっていれば、要は会員の維持ができるわけですよね。毎月100人辞めていく、毎月100人新規で入っていくってなると、同じ数の会員がずっと安定的に残るわけですから、だから安定するわけですね。だからこそ安定的に集客できているってことが一つ目の条件なんですね。で、二つ目の条件っていうのは、コンテンツの提供がスムーズに行われているってことです。要するに通信講座になるわけですから、コンテンツっていうものを登録しておいて、それがですね、順番に流れていくわけですよね。で、その提供っていうのはスムーズにできない場合は、やはり人手がかかるわけですよね。なので、システム的にですね、コンテンツの提供っていうものをスムーズに行わなければいけないし、コンテンツを新しく作り出すっていうことにもフォーカスしなければいけない。つまり、新しい最新情報であったりだとか、毎月セミナーをしますようであったりとか、そういうようなですね、 スムーズに行えないような提供をしている限りは、自動化もできなければ、成功する会員制ビジネスでも作ることはできないわけですね。やはりどっかで無理がたたってしまうと。毎月セミナーをやるって言っても、毎月そんなに、セミナーを集客して結構大変なわけですよね。で、話すことはあったとしてもかなり大変だし、セミナーっていうのはもしやるとすれば一発ものになるわけですから、その1回のセミナーっていうものが、内容が面白くなければ、当然大会率が、左右されてしまうと。継続率を左右するわけですよね。だから一発のコンテンツで継続率を左右するような会員制ビジネスをやらない方がいいと思うんですね。で、そういう意味でもコンテンツの提供はスムーズで複数回価値を提供していって、そしてどれかがお客さんに、響くようなものになっているというふうな、ことが必要なわけですね。だから2つ目はコンテンツが、次から次に生み出すことができて、しかもそれがスムーズに行き渡っているということですね。そして3つ目、会員管理が自動化されている。会員の管理っていうものがかなり複雑で面倒くさいものなんですね、実際の問題として。例えば大会してもらうためには、大会申請してもらって、で、会員情報を削除して、配信を止めたりだとか、そういうふうにしていく必要があるわけですけど、それらっていうものが、例えばワンクリックであったりとか、簡単な手順で行えるようになっていなければいけないわけですよね。例えば大会申請が来たと、届いたものに対して、メールアドレスか何かで検索をかけて、出てくる会員情報をボタンを押すだけで、大会ができて、決済を停止することもできると。そういうふうにですね、完全な自動化っていうのはどうしてもできないわけですけど、でも誰がやってもできるような会員管理システムっていうものを用意しなければいけない。誰が管理しても同じようにできるものですよね。できるだけ簡単で、しかもその余計な作業、手間がかからないような、管理システムっていうのが必要なわけですね。会員を検索したりだとか、何月何日から何月何日までに申し込んでる人一覧とか、何歳の人一覧とか、そういうふうに会員を検索したりだとか、そういうことも必要になってくるわけですね。だからそれらのシステムが必要だということです。で、この3つの条件を満たすことができれば、絶対に失敗することはないわけですね。会員制ビジネスっていうのは非常にシンプルな構造だと言えます。新規のお客さんが入っている限り、そしてコンテンツがスムーズに提供している、できている限り、そして会員管理が簡単な限りは、成功するんですね、どう考えても。お客さんが入ってると。で、入ってきたお客さんに、スムーズに価値を提供していると。で、スムーズに価値を提供することで継続率も高くなると。継続率が高くて、しかも会員の管理がしっかりできているから、例えばサプライズであったりとか、そういうことも簡単にできるわけですね。半年間講座を続けてくれた人にプレゼントをあげるだったりとか、何歳の人に、プレゼントをあげるだったりとか、場合によっては誕生日が来た人に何かプレゼントをあげるだったりとか、そういうようなサプライズすらも、することができると。そういうような条件が整っていれば、当然ですね、うまくいかないはずはないわけですね。で、じゃあこれをらを具体的にどうやってやっていくのかって話なんですけど、まず一つ目は、具体的にどうやって集客をするのか。集客のパターンですよね。で、僕が考えている集客のパターン、通信講座への集客のパターンっていうのは3つあって、まず一つは、無料試しのオファーで会員を集めるってことです。僕がやってた This is It っていう DVD の販売はこれのパターンだったわけですよね。This is It っていう DVD に対してイルマティック通信が、無料お試しできるわけですね。で、ある一定の期間無料お試ししたら、課金が始まるわけですけど、それまでに大会申請してもらうと。お試ししてもらって、必要であれば、会員制ビジネスに入ってもらって、通信講座を受けてもらって、価値を提供していくという形ですね。だから無料試しのオファーですよね。そして2つ目、無料で通信講座を提供して途中から有料化するってパターンです。これは具体的にはまた後で話していこうかなというふうに思うんですけど、要するに無料で、もう決済とかを通さずに無料で提供するってことですね。で、途中からここから先は有料ですよっていうような案内を出していく。そして3つ目、無料で見込み客を集めて正規の会員を募集する。つまり無料試しではなくて、普通に、今から、会員になりませんかと、月額いくらですよっていうパターンでセールスデータを流して、集めるってことですね。で、この無料で見込み客を集める方法っていうのは、よく言われるように、最近であればフリーっていう本が言ってたように、無料で何かを提供して、その代わりにメールアドレスと名前を登録してもらうと。 そこに対してメールマガジンなり、ステップメールなりを送って信頼関係を築いてですね、そしてそこに対してこういう通信講座があるので入りませんかっていうような正規のオファーを出すってことですよね。まあ、ここで無料試しをしてもいいんですけど、まあ、この辺はですね、組み合わせ次第ですよね。まあ、パターンとしてはこういうようなパターンがあるわけですね。無料試しのオファーをそのまま、一般の人に出すのか、無料で通信講座を提供して途中から有料化しますよっていうような案内を出すのか、それとも、なんか無料レポートみたいなものを配って見込み客を集めた上で、今から会員になりませんかと、こういう新しい会員制サイトがあって、こういうような内容を提供していくので、入りませんかっていうようなオファーをすると、まあ、こういうようなやり方の組み合わせによって、集客していくわけですね。で、要するに集客するっていうのは何かっていうと、その集客の手段が問題なのではなくて、集客するための素材ですよね。入り口が何なのかっていうところが非常に重要なわけですね。入り口となる商品ですよね。無料のものであったりとか、まあ、有料のものでもいいと思うんですけど、何を売っているのか、何を提供しているのかっていうのが非常に重要なわけですね。で、集客の方法、例えばどの広告に出すかであったりとか、どうやってアフィリエイターの人に協力してもらうかであったりとか、そういうのっていうのは後から考えればいくらでも出てくるし、調べればいくらでも出てくるわけですね。また広告とかであれば特になんですけど、時代に合わせて変えていかなければいけないわけですね。広告効果の高いものっていうのはやっぱり短いですから、命が効果の高い広告っていうのはどうしても命が短いわけですね。それはなぜかっていえば、広告効果が高い広告っていうのは当然お客さんがリピートして広告出すわけですから、どんどんどんどん広告が増えていって、広告が増えることによって媒体っていうものは力を失っていくわけですね。そういうふうな運命にあるものなんですね。だから広告であったりとか、そういう、まあ、テクニカルな部分ですよね。表面的なテクニカルな部分っていうものは時代に合わせて変えていかなければいけないことだし、手法っていうのは本当に探せばいくらでも出てくる。そういうもんなんですね。だから何を提供していくのかってところが最も重要なところなんで、まあ、それを間違えないでほしいなと思います。で、じゃあ僕が実際にやってきたことはどういうことなのかっていう話なんですけど、イルマティック通信の場合は、This is It っていう1500円の DVD があったわけですね。で、これを入り口として、通信講座を無料で試してもらって正規の会員となってもらうと。こういうような方法をとっていました。で、実際の入会率っていうのはどういうふうな数字が出てたかっていうと、DVD の申し込み者に対して、約 65% の人が正規の会員となってくれるわけですね。だから This is It っていう1500円の DVD を、販売すれば、そのうちの 65% の人はイルマティック通信の会員になってくれると。そしてその後は毎月 10% ずつ、大会していくと。そういうようなイメージです。約 10% ずつ大会していくってことです。まあ正確には、1ヶ月目継続してもらって、2ヶ月目が多少パーセントが多いぐらいで、まああと徐々に減っていったりとかするんですけど、まあイメージとしては 10% ずつ大会していくっていう形ですね。で、じゃあ具体的に言えばどうなるのかっていうと、This is It を1000本販売すれば650人の有料会員が増えるわけですね。で、そこから毎月 10% ぐらいの人が大会していくことになるわけですね。だから2ヶ月目は65人、10% ですね。650人に対して 10% の65人が大会して、残る人っていうのは595人なんですね。まあこれ約って話なんで、正確にはその時やってみないとわからないですけど、大体これぐらいの数値で推移してるわけですね。で、3ヶ月目は695人中の、まあ約60人ですよね。が大会して、535人になって、4ヶ月目っていうのは54人の大会で、481人と。こういうふうにですね、徐々に減っていくようなイメージなんですね。で、つまり毎月2、300人の会員をですね、新規で集客することができていれば、まあ2、3000人ぐらいの会員規模っていうものは自動的に達するわけですね。で、そしてそれを維持することができるわけですね。例えば、初月2、300人の新規会員が入る。次の月に300人が入る。その次に300人が入ると。そういうことを毎月繰り返していけばですね、当然大会する人は 10% いるわけですから、10% ずつ減っていくわけですけど、でも増えていきますよね。200人、毎月200人集まってれば、200人集まって20人が辞めて、また200人が集まるから、380になって、また 10% が辞めてみたいな感じなんで、ちょっとずつ増えていくわけですね。で、どこまで増えるかっていうと、集客数と、大会率ですよね。 の、バランスが取れたところで止まるわけですね。だから 10% の大会率で、毎月2、300人の新規会員を集客することができているって状態であれば、まあ、2、3000人の会員を集めることができて、それを維持していくことができるわけですね。で、実際の問題として、まあ、イルマティック通信の状態っていうのは、だいたい2000人から2500人ぐらいの会員数をキープしてるんですね。これぐらいの会員数規模をキープしている状態です。まあ、だから毎月2、300人の人を集めていたってことですね。まあ、今は This is It を販売停止してしまったので、ちょっと、また来月再来月とちょっと減っていくのかなっていう感じがするんですけど、まあ、新しくまたオファーを作っているので今。だから、新規会員を集めるような準備を今してるわけですね。で、まあ、今はだいたいこれぐらいで推移しているってことですね、毎月。で、集客数が増えれば、もっと多くの会員を確保することも当然できます。毎月の集客数、新規の入会の人が500人とかになれば、この規模が一気に上がって、5000人規模っていうものが、まあ、見えてくるわけですよね、視野として。で、逆にこれが毎月100人になってしまえば、会員数は徐々に徐々に減っていって、まあ、1000人ぐらいの規模になってしまうということなんですよね。だからこの会員制ビジネスっていうのは、新規の集客と大会率っていうのがすごく重要なわけですね。で、それがもう全ての肝になるわけですね。集客数と継続率のバランスってものが、会員制ビジネスには非常に重要な概念なわけですね。で、それらがバランスを取れている状態が最も、理想的なわけですよね。毎月大体同じぐらいの人が入ってきてくれて、毎月大体同じぐらいの人が、出ていくと。そういうような状況でやっていくことが一番理想的なわけですね。もちろん集客数をどんどん増やすことができれば、それが一番理想的なわけですけど、現実の問題として、毎月毎月集客数を増やしていくだったりとか、まあ、右肩上がりで伸ばしていくってことはなかなか難しいわけですね。だからある程度の状態でバランスをとっていくってことを考える、そういうことですね。で、じゃあ具体的な集客方法、どういうものがあるかっていうと、基本的にはアフィリエイトと広告です。この2つがメインとなります。他にもなんかいろいろもしかしたらあるのかもしれないですけど、基本的にはこの2つでやっていくことになります。で、具体的に何をするのかっていうと、まあ、会員制ビジネスの場合はですね、継続的に報酬を払うことができるわけですね。アフィリエイターの人、アフィリエイトシステムを使うのであれば、当然アフィリエイターの人がいて、その人が紹介してくれるわけですけど、その人たちに対して継続的に報酬を払うことができますよね。あなたが紹介するだしてくれた会員さんが、継続する限り報酬を払いますよと、そういうようなことが可能なわけですね。だからアフィリエイターにとって非常に有利である上、そしてある程度運営を続けることで、費用対効果が明確に数値化されるわけですね。で、そのため、広告を出しやすいってことです。例えば、まあ、ある程度の数値化っていうのは具体的にどういうことかっていうと、大体毎月これぐらいの人が大会すると。で、大体、継続率は見えてくるわけですね、運営していくことによって。例えば6ヶ月間運営しておけば、6ヶ月間データがたまるわけですから、そのデータをもとに、じゃあ6ヶ月間でどれぐらいの売り上げが上がるのかっていうのが見えてきますよね。じゃあ会員を100人増やせば、6ヶ月間のその100人の人からどれぐらいの売り上げが上がるのかっていうような費用対効果っていうものが明確に数値化されるわけですね。で、これらっていうのは、よほど大きなことがない限りは変動しないものですよね。なぜなら、基本的に提供しているコンテンツは同じものだからですよね。新規で入ってきた人たちに対して同じようなコンテンツ、つまり通信講座ですよね、が順番に配信されるわけですから、だから大会率がその時期によって大きく変わるってことはまずないわけですね。だからこそ、こういうような通信講座ビジネスっていうのは、費用対効果が明確に出るわけですね。で、費用対効果が明確に数値化されたらどうなるのかっていうと、いくら広告出せばいいか分かりますよね。広告費にいくらかけていいかがもう明確に分かるわけですね。で、例えば100万円かければ、100万円が200万円になるとか、100万円が300万円になるとか、そういうことがもう分かりきったことになるわけですね。で、そうなれば、もうお金をかけて集客すれば確実に儲かるようになるわけですね。アフィリエイターの人に多く報酬を払う。これもいくら報酬を払えるのかが見えてきますよね。だいたいこれぐらいの報酬を払っても、何倍の利益が出るから、十分だと。だからこれぐらいの報酬を払えば、アフィリエイターの人が動いてくれるから、これぐらいの報酬を払おうっていうことを決められるわけですね。で、広告も、これぐらいの、費用を出せば、これぐらいの集客ができて、これぐらいの会員が集まるから、これぐらいの費用対効果になると。だったらもっと大きく展開することもできるだろうし、 簡単に勝つ方法が分かってるわけですね。もう確実にもう儲かるような仕組みっていうことが達成されてるわけですから、だからお金をかけて集客することが簡単なわけですね。自信を持ってできるわけですね。やはりどんなビジネスにしろお金をかけるっていうことはある程度のリスクを背負うことになると思うんですね。システムにお金をかけるであったりとか、航空にお金をかけるであったりとか、人件費にお金をかけるであったりとか、当然かけたお金以上のものは回収しなければいけないわけですから、ビジネスである限りは。だから、この費用対効果っていうものが見えてれば見えてるほどビジネスはやりやすいわけですね。で、集客がやりやすいわけですよね、見えてれば。結局、集客に困る理由、なぜ困るのかっていうと、お金がかけられない、もしくは費用対効果が見えない。だから集客がうまくいかないんですね。で、本当に理由はこれだけなんですよね。今、手元にお金がないから広告が出せない。だから広告が出せないっていうことは、費用対効果が見えないですよね。実際に広告っていうのを出してみないと費用対効果って見えないわけですよね。じゃあ10万円かけて、じゃあいくら返ってくるのか。100万円かけたらいくら返ってくるのか。これっていうのは実際にデータを蓄積しなければ見えてこないことなんですね。だから、まずお金がない。広告がかけられない。広告がかけられないから費用対効果が見えない。費用対効果がかけられないからさらにお金がかけられないっていうようなスパイラルに陥ってしまうわけですね。だからこそ集客がうまくいかなくなるんですね。でも、いくらお金をかけていくかが見えてる状態。で、いくらお金をかければいくら儲かるかがもう確実に分かってる状態であれば、こういうことは悩まないですから、どんどんどんどんお金をかけて集客することができるわけですね。商品が売れることが確定していて、しかもお金があれば集客うまくいかない理由はないですよね。実際に広告に回せるお金もある。広告を出せば商品が売れることがもう確定している。そういう状態で、集客がうまくいかない理由ってのは一個もないわけですね。で、アフィリエイトにも広告にも費用を投入できると、いうことです。これができないから集客に困るだけであって、これができるようになれば集客に困らないんですね。で、そもそもの問題として、アフィリエイトなんて本来赤字の出る仕組みはないわけですね。アフィリエイトなんかみんなアフィリエイトをやるときに結構ビビってやってる部分があると思うんですけど、アフィリエイトっていうのは成果報酬型の広告なわけですよね。誰かに紹介してもらうと。で、その紹介経由で商品が売れたときに、商品の何パーセントかの売り上げを上げると。報酬として提供するというような仕組みなわけですけど、そもそも赤字出ないですよね。報酬をマックスに上げたとしても、アフィリエイト報酬は売り上げから発生するわけですから、赤字が出ないんですね。100万円売り上げたら100万円以上の出費にはならないわけですよね。で、あるなら、簡単な話で、初期集客とテスト運営のために、もしも、集客が困るっていうような状態に陥ったとすれば、まず強力なオファーを用意するわけですよね。強力なオファーを用意して、それをアフィリエイターに紹介してもらうと。そしてアフィリエイターの人に全ての売り上げを還元していく。すべての利益を還元していくってことをすれば、当然アフィリエイターの人もやる気になって、集客してくるわけですね。そうすれば間違いなくテスト運営に必要な会員数ってのは集まるわけですよね。最初の集客、そもそも僕らは何をしていかなければいけないのかっていうと、会員制ビジネスをやっていく中で、コンテンツを作り上げていかなければいけない。通信講座やっていくわけですから、コンテンツを作り上げていかなければいけない。そしてプラスして実際に運営をしてみて、その運営テストをしていかなければいけないわけですね。どれぐらいの継続率が実際の問題として発生するのか、どれぐらいの、売上が上がるのかっていうものを実際に運営する中でデータを蓄積させていかなければいけないわけですね。データ収集をしていかなければいけないと。で、そのためには最初のテスト運営のために最初に集客しなければいけないですよね。例えば小規模の集客になると思うんですけど、100人の会員を集めるとか、200人の会員を集めるとか。で、100人ぐらいの会員が集まれれば、十分テストできますから、じゃあその100人を集めるために、こっちの利益とかを考える必要はないわけですね。特にアフィリエイトっていうものを使うのであれば、費用対効果は関係ないですから、広告のように最初にお金を払うわけじゃないですからね。売上が上がったらその中から報酬を払うってことなんで、赤字が出ないんですよね。であれば、アフィリエイターに全部還元してあげればいいと。特に最初は、僕らは人脈がないわけですよね。特にこの業界からに新しく参入する人っていうのは、アフィリエイターの人に知り合いがいないと。紹介してくれる人に知り合いがいなければ、なかなかですね、じゃあ紹介してくださいと頼むこともできないと。そうなるわけですね。じゃあどうすればいいのかっていうと、他のアフィリエイトのオファーよりも強いものを出せばいいわけですよね。そうすれば、 お客さんというか、アフィリエイターの人ですよね。アフィリエイターの人は集まってきてくれて、そして紹介してくれてお客さんが集まると。で、そこでアフィリエイターの人と関係を作っていけば、次のファンまた紹介してもらうことができるだろうし、いろんな、こう、いい関係性を築くことができるわけですね。だから一番最初からこう利益を出そうとか、そういうふうに思わなければ、一番最初の初期集客っていうのはすごく簡単なわけですね。でそうすれば、費用も0円ですよね。実際にかかる費用っていうのは広告費を払ってるわけじゃないですから、売上から出るわけですから、費用っていうのは0円なわけですよね。でそうすればテストできますから、テストして初めて費用対効果っていうのは分かってくると。で例えば、まあ、100人の会員がいればある程度の統計が取れるわけですよね。無料試しから何人が有料会員になって何人が毎月辞めていくのか。この数字が見えれば次の集客の時にかけるべき費用っていうものが明確に見えてくるわけですね。で、こういうテストを、まあ、3ヶ月であったりとか半年であったりとかそういうような期間することによって大体もう見えますよね。6ヶ月間運営してみたと。100人の会員で6ヶ月間運営してみたと。じゃあこれぐらいの数字になったから1000人集めればこれぐらいになるぞと。2000人集まればこれぐらいになるぞと。じゃあいくらかけられるか全部見えますよね。でアフィリエイターにいくら払うのが適正なのか全て見えてくるわけですね。だからまずは利益を無視してアフィリエイターに集客してもらってデータが取れたら適正な報酬に変えて改めて集客をスタートすればいいということです。最初はもう特別なオファーとしてアフィリエイターの人に話してですね、新しい通信講座が始まりますと。でこの通信講座っていうのはまだテスト段階だからどうなるかわからないと。だからまずはテストしたい、テスト運営するためにまず最初に100人200人の会員を募集していますと。でこの100人200人の会員に関してはアフィリエイターの人にもう 100% 利益を還元するから、もしよければあんたのお客さんに紹介していただけませんかっていうようなオファーを出せばいいわけですね。そうすればアフィリエイターの人は当然、やる気になってくれるだろうし、でそこで集まったお客さんに、テストしていけば大体数字が見えてくるわけですね。で数字が見えて、大体データが取れたら適正な報酬に変えて、最初にその集めてくれたアフィリエイターの人にはもう同じようにその毎月、最初に決めた報酬を払えばいいと思うんですけど、次からですよね、次の集客からは適正な報酬っていうものに設定して新しいアフィリエイターの人を集めたりだとか、今いるアフィリエイターの人にまたお願いしたりだとか、そういうようにしていけばいいわけですね。そうやって改めて集客をスタートすればいいわけですね。だからこのテストの運営、テスト運営っていうのは非常に重要になってくるわけですね。それをやらないと本当に集客の糸口がつかめないん で、集客に必要なものはもうデータなんですね。全てはデータなんですね。データの蓄積こそが集客には最も必要であり、データの蓄積なしに効率的な集客が不可能であると、いうことなんですね。だこのデータの蓄積っていうのはみんな無視しますよね。やっぱ最初から大量に人を集めて、最初からこう利益を出そうとするから、データを集めるってことが頭にないわけですよね。で損するのが嫌だから、だから費用対効果の高い広告は何ですかとかって言うんですけど、でも商品によって費用対効果って絶対変わるわけですから、どの広告が費用対効果がいいとかってないわけですね。だからこそまずはデータを蓄積させなければいけない。最初の6ヶ月間ぐらいはデータの蓄積期間として使えばいいと思うんですね。まあ3ヶ月から6ヶ月それぐらいの期間っていうものはデータの蓄積期間として、まあまずは少数の会員を集めて、そこで実際にテスト運営をしていって、データの蓄積をしていけばいい。で、そのデータの蓄積をしている間に、さらにコンテンツを用意することもできるだろうし、新しいオファーを用意することもできるだろうし、なんかアイデアを思いつくこともあると思うんですね。実際にその6ヶ月間というのは会員とやり取りをしながら、フィードバックを受けながら、いろんなことを考えて、コンテンツを作ったりだとか、どうすれば人を集められるかなとかって考えていくわけですから、アイデアはいくらでも出ると思うんですね。で、それが終わったら実際にやればいいんですね。まあ、すでに自分のリストを持っているのであれば、最初から集客の問題は起こらないので、まあ、少数の会員でテストをしてデータを蓄積することを第一として考えると。今、自分のメルマが2000人、3000人とかいるのであれば、そこに対してオファーを投げて、まあ、100人ぐらいの人を集めてですね、そしてそこからデータを蓄積した後に、まあ、アフィリエイターの人にまた、オファーを投げかけて集客してくださいと。こういうようなものを作ったので、継続的に報酬も払うので、集客に協力してくださいと、そういうようなことをしていけばいいわけですね。で、全てはデータがないと説得力もないし、実際にいくら払っていいかも見えないし、全てがうまくいかないんですね。アフィリエイターを口説き落とすこともできなければ、自分が実際にどれぐらいお金をかけていいかもわからないと。 だから何も見込みが立たないので、データの蓄積っていうのは第一なんですね。で、イルマティック通信の実際のデータを公開するとどういうことになっているのかっていうと、一人が、つまり This is it を購入するとですね、平均的に1年間で1万円以上の売り上げが発生するんですね。で、これがもうすでにデータとして取れています。This is it っていう1500円の DVD があったわけですけど、それを申し込むと、イルマティック通信に、まあ、65%ぐらいの人が入ってくれて、そしてイルマティック通信に、を継続してくれるわけですよね。イルマティック通信は月額2000円ですから、それが年間に通していけば、2万4000円になるわけですよね。で、まあ、辞めていく人もいるわけですから、そもそもイルマティック通信に入らない人も35%いますよね。で、それらを平均してずっと統計して割っていくと、まあ、1万円以上の売り上げが発生するんですね。実際は多分1万5000円ぐらいになるんですけど、まあ、すごく低く見積もって大体1万円だっていうふうにして、僕はデータを取って集客をしていました。で、This is it を申し込んでくれた人には、実際にはイルマティック通信だけではなくて、例えばネットビジネス大百科であったりだとか、僕の他の商品があるわけですよね。それは例えば、もうごく限られた人だけ買うようなものですよね。C3 セミナーっていうものはコンテンツを作りたいっていう人だけのためのものだし、IMMS セミナーっていうのはメールマーケティングのシステムを作りたいっていう人だけのセミナーだし、そういうような、なんていうか、僕の商品っていうのは大体ターゲティングがすごい絞られてるので、万人に受けるものはないわけですよね。だから、This is it であったりとか、イルマティック通信っていうものを提供していく中で、レベルアップしてもらうと。ビジネスを実際に運営してもらって、で、必要になってもらうわけですね。じゃあビジネスをやるときにコンテンツを作らなければいけないと。具体的に、じゃあ今からやろうかって話になったときにコンテンツを作らなければいけない。じゃあどうすればいいのか。C3 セミナーを学べばいいわけですよね。そういうふうな形で商品を提供してるわけですね。必要なものを必要なときに提供してるわけですね。で、必要じゃない人は全然買わなくていいので、そういうのも含めていく。そういうものの売り上げも全部含めていくと、だいたい年間で1万5千円ぐらいになるわけですね。まあ低く見積もって1万円ぐらいになるわけですね。で、しかもこれらっていうのはすでにある商品。大百科であったりとか C3 セミナーであったりとか、そういうようなすでにある商品ですよね。僕が新しく作った商品とか、まあサービスではなくて、すでにある商品での売り上げであって、これから新しく販売する商品、サービスの売り上げは別であるということなんですね。例えば僕がコンサルティングをやって、何かこう、まあ、成果報酬型のコンサルティングでもいいし、まあ、月額いくらのコンサルティングでもいいし、6ヶ月間でいくらのコンサルティングでもいいし、まあ、そういうようなものを企画して新しくやったとすれば、それはまた新しく別の売り上げとして入ってくるわけですね。つまり実際にはもっと多くの売り上げが発生することになるということです。イルマティック通信だけで見て、年間1万円以上の売り上げが発生するわけですね。1人無料お試しを申し込んでもらうことによって、平均的に1万円以上の売り上げが発生すると。だから1人当たりの集客コストは最大で1万円かけることができるわけですね。で、実際の問題として集客には2、3000円もあれば可能なんですね。まあ、これはもう時代とともに多分単価はどんどん上がっていくことだと思うんですけど、もっとライバルが増えたりだとか、広告費が上がったりだとか、アフィリエイターに払う、報酬が多くなったりだとか、そういうようなことになればもうちょっと上がるのかもしれないですけど、今のところは大体1人の会員を集めるのに、2、3000円の広告費もあれば十分なんですね。だから、まあ、単純に5倍とかになりますよね。それぐらいの費用対効果が得られていたっていうことですね。今、This is it 閉じちゃったんで、また新しく作るんですけど、そういうようなことなんですね。これが全部見えることなんですね。重要なことっていうのは、これらが全て具体的に数値化されて見えるってことです。で、僕はいくらかければ何人の人が集められて、いくらかければどれぐらいの売り上げになるかとか、そういうことは全部見えてるわけですね。具体的にどれぐらいの人を集めればどれぐらいの売り上げになるから、これぐらいの費用をかけようと。そういうことが最初から決めていけるんですね。それが非常に重要だってことです。このデータの蓄積っていうのは全てなんですね。で、科学的なアプローチ。僕ら集客を考えたときに、マーケッターとして、全て数値化してデータを蓄積させて、そして科学的なアプローチをしていく必要があるわけですね。マーケティングは科学であるっていうふうなことは、まあ、よく言われることですけど、実際問題として、マーケティングは科学っていう側面もあるわけですね。つまり数値化させることによって見えてくるからやりやすいと。でも、まあ、もちろん提供するもの、商品ですよね。僕らの場合はコンテンツっていうものが時代に受けるものであったりとか、時代に必要とされるものでなければいけないので、単純な問題として科学で全てを見ることはできないんですけど、でも集客っていうものを考えるときには、もう科学なんですね。 数字なんですよね、全部が。どれだけ数字を出せるか、実験結果を踏まえて算数をするだけなんですね。でそれだけでうまくいくんですよね。でもまず実験しなければ何も始まらないっていうことです。この科学的アプローチっていうことは、実験をして、結果を解析して、そしてまた実験をして解析して答えに至るっていうようなアプローチになるわけですから、だからどんどんどんどん実験をしていかなければいけないわけですよね。実際にお客さんを集めてみて、継続率を見てみて、どういうようなコンテンツを提供すれば、響くのかであったりとか、どれぐらいの継続率が出るのかであったりとか、そういうものを全部見てやらなければいけないわけですね。そういうようなアプローチをしていかなければいけないわけですね。だからまずは無料で会員を集めて実験を繰り返すことです。まあ、無料試しで会員さんを集めて、実際に無料試しした人がどれぐらいの継続してくれるのか、そういうものを見ていく必要があると。でこの無料試しを集めるためには、アフィリエイターの人に全部還元して、そういうようなオファーを作ってですね、アフィリエイターの人に流せばいいわけですね。でアフィリエイターを集めるためにどうすればいいのかっていえば、アフィリエイターがいそうな媒体に広告投げればいいですよね。例えば今であれば、なんだろう、無料レポートスタンドであったりとか、まあ、直接メール出せるのであればメールを出してコンタクトを取ればいいと思うんで、こういうような企画をやりますと。でこういうような内容でこれぐらいの報酬があって、こういうような目的でやるんで、ぜひ協力してくださいということを直接メールで送ることもできますよね。で広告を出すこともできる。で無料レポートスタンドとかそういうようなところを行けば、まあ、当然無料レポートを出しているってことは、何かしらビジネスをやっている、もしくはアフィリエイトをしているってことですから、そこにはアフィリエイターの人がいるわけですね。で無料レポートスタンドの広告費がいくらかっていうと、大体3万円とか4万円とか、それぐらいの安い金額で広告を出すことが可能なんで、だから、まあ、そういうような小テストを繰り返していくことですよね。まずはアフィリエイターの人を集めるためには、それぐらいの安い金額の広告費をかけて、アフィリエイターの人を集めて、で売ってもらうと。で売ってもらった分に関しては、もうほとんど全ての利益を還元してあげて、やる気を出してもらって、どんどん集めてもらうと。そういうようなことをしていくわけですね。で他にも実際の問題として、同じような市場に入っているような人、ライバルですよね。要するに自分がダイエットでやろうと思ったら、ダイエットでいろんな人がいるわけですから、そういうライバルに頼むこともできますよね。ライバルにアフィリエイトしてくれませんかと、こういうことをやってこれぐらいのことを考えてるから、まあ、アフィリエイトしてみてもらえませんかっていうようなことを提案することもできますよね。で結局そうやって実際に誰かに提案していく必要があるわけですよね。アフィリエイターにしろ、ライバルにしろ、ビジネスっていうのは、まあ、人間関係ですから、集客も人間関係ですよね。誰かに集客してもらわなければいけない。それが広告との関係であったり、アフィリエイターとの関係であったり、ライバルとの関係であったり、いろんな関係があるんですけど、それらを作っていかなければいけないわけですね。広告を出すにしても、広告を出す場所の担当者と仲良くなれば、当然優位な立場になれるわけですし、ライバルと仲良くなれれば、そうやって、気軽にじゃないですけど、まあ、ちゃんとした提案をしていけば、紹介してくれることも可能だと。アフィリエイターの人もそうですよね。そうやって結局人間関係作っていかなければいけないので、それらをした上でちゃんとしたアプローチをしていくっていうことですね。それをやっていけば会員を集めることは難しくないし、会員が集まればそこで実験を繰り返すことができるということです。で実際に僕が新しくチャレンジする集客方法っていうものを話すとですね、こういうことなんですね。まあ、無料オファーを入り口に講座を2ヶ月間ぐらい無料で配信して、途中で有料に切り替えると。最初の方に話した3つのパターンの中の1つですよね。でこの無料オファーっていうのは何かっていうと、要するに無料のレポートとか、無料の音声であったりとか、無料のビデオであったりとか、そういうものですよね。で最近よくあるのが、無料オファーに対して1件いくらっていう報酬がついてるアフィリエイトですよね。1件200円の報酬を上げるから、この無料のレポートを紹介してくださいと、いうことですよね。そういうようなオファーを用意してですね、でそこで集まった人たちに対して、イルマティック通信の講座内容ってものを2ヶ月間ぐらいを無料で配信していって、そしてここから先は有料ですよっていうようなオファーを投げかけていくと。そういうようなアプローチをちょっとしてみようかなっていうふうに思ってるんですね。でこれ実際に昔実験したことがあって、まあ、昔って言っても1年ぐらい前ですけど、1年ぐらい前に実験した結果があって、でその結果っていうのはどれぐらいいったかっていうと、無料で読んでいてくれた人の約 35% の人が有料会員にアップグレードしてくれたわけですね。だから、まあ、1000人集まれば350人が、アップグレードしてくれると。で仮にまあ低く見積もって 20% の人が有料会員となるとしても、 1万人ぐらいの無料集客をすれば、2000人の有料会員が集まるということですよね。20% ですから。で、無料オファーで1万人とか2万人を集めるってことは、現在そんなに難しくはないんですね。今いろんなシステムが発達していて、やろうと思えばできるわけですね。実際に僕が最近やった DRS ってキャンペーン、僕と伊勢さんと一ノ瀬翔くん、伊勢隆一郎さんと一ノ瀬翔くんっていう人と、まあ、3人でやったキャンペーンなんですけど、3人でやったキャンペーンっていうのは、DRS で、これではどれぐらいの人が集まったかっていうと、2万5000人ぐらい集まったんですね。1ヶ月間の間に2万5000人の人が集まったわけですね。で、じゃあ、それと同じようなことをやって、無料で集めて、で、その人たちにユルマティック通信を読んでもらうと。そして、その後に、有料でも見ませんかっていうオファーを投げて、まあ、20% ぐらいの人が入ってくれれば、まあ、十分だってことですよね。1万人集めれば2000人が有料会員になるわけですから。で、そうなると、具体的に計算していくとどれぐらいになるかっていうと、例えば1件400円の無料オファーで紹介したとして、集客したとして、1万人を集客するには400万円必要なわけですよね。DRS のキャンペーンっていうのは、賞金だったんで、報酬ではなくて賞金だったんで、だからランキング1位から20位の人に賞金が発生して、抽選で100人の人に1万円が当たるっていうものだったんですけど、そうではなくて、一件一件に対して報酬をつけるパターンですよね。無料のものを紹介してくれて、それが誰かダウンロードすれば、400円の報酬が発生しますよっていうようなアフィリエイトオファーを出すと。で、そうすれば1万人集客するには400万円が必要なわけですよね。で、じゃあ400万円を売り上げなければいけないわけですけど、2000人が有料会員になれば1年間で2000万円ぐらいの売り上げが、まあ、発生するデータが取れているわけですよね、僕の場合は。なので費用対効果が5倍ぐらいになるわけですね。もしこれが仮にうまくいけばですけど、まだやったことがないのでうまくいくかどうかわからないですけど、でもこれぐらいの見込みが立ってると。ざっくりしたこれぐらいの見込みが立ってるわけですね。で、実際に両方やったことがあるんで、無料オファーで1万人を集客するってこともやったことがあるし、無料でイルマ通信を配信して、そこから有料に引き上げていく、有料のアップグレードオファーを出していくっていうこともやったことがあるんで、だから両方経験ありますよね。経験値があってデータが蓄積されてるから、まあ大体これぐらいいけるだろうっていうことが見込みとして見えてるわけですね。だからこういうデータが取れてるので、費用対効果5倍ですよね。じゃあやればいいよねって話ですよね。で、しかも、これのいいところっていうのは、手元には1万人の見込み客リストが残るわけですよね。で、そこに対して他の商品やサービスを提案したり、他の人の商品を提案することもできるわけですね。だから単純に、このイルマティック通信っていう通信講座だけの売り上げではなくて、他の売り上げもいろいろ見込めるので、だからもうちょっとアフィリエイトのフィーとして、報酬として上げてもいいのかなっていうふうにも思うんですけど、まあその辺は細かい設定なんでいろいろ考えれると思います。1件500円であってもいいし、1件600円であってもいいと。で、費用をかければかけるほどアフィリエイターの人はやる気になってくれて、集客の数が増えますよね。もしかしたら1万人じゃなくて2万人集まるかもしれない。もしかしたら3万人集まるかもしれない。まあ逆にあんまりアフィリエイターの人が動いてくれなくて5000人しか集まらないかもしれない。まあいろいろやってみないといけばわからないと思いますけど、どういうオファーを投げるのかってところにもよるので、まあでも、やらない手はないですね。やったらもうほぼ確実に利益が出るってことは分かってるので、だから、やるべきだと思うんですね。で、実際に今、これをやろうかなっていうふうに今、計画段階ですね。まあ、いろいろ、なんか面白いことやりたいなっていうふうに思ってるんで、オファーをどうするのかとか、どういうような、その、他にないようなことをやるのかとか、いろいろ考えてるので、だからまだ準備に時間かかってるんですけど、こういうことをまあ近いうちにやろうかなっていうふうに思ってます。で、こういうことをやることによって、会員を集めることができるってことですよね。で、結果として、どうなるのかっていうと、イルマティック通信の売り上げが当然発生しますよね。そして、僕の他の商品、サービスの売り上げが当然発生すると。そして、アフィリエイトでの売り上げ。つまり、他の誰かの商品を提案していくってこともできるわけですから、こういうような売り上げを見込めるわけですね。で、場合によっては、広告媒体としての売り上げも発生すると。いうことです。広告を取ればの話ですよね。など複数の収入源が発生することになるということです。この集客方法を試せばってことですけどね。まだ試してないので今からやろうと思ってるんですけど、でもほぼ確実にうまくいくことは見えてるわけですね。で、当然ですね、1万人とか2万人とかっていう数、大量の人ですよね、を集めた場合、僕がフォローしきれない部分っていうのがあるわけですよね。それは、例えば僕の考え方が合わないであったりとか、単純に僕は起業しましょうよ。自分のビジネスを立ち上げましょうっていうことを教えてるので、だから自分のビジネスを立ち上げたいわけではないっていう人もそこには含まれるわけですよね。 であれば、他の人の商品ですよね。例えば、オークションで儲けましょうとか、アフィリエイトをしましょうとかっていうような商品を展開している友人がいるので、だからそういう人の商品を紹介してあげることもできるだろうし、逆に僕が新しくその無料オファーで1件いくらっていうような案件を取り扱ってアフィリエイトすることもできるわけですね。とにかく人を集めることさえできれば、そうやっていろんな展開ができるので、だから今言ったような方法っていうのはすごく面白いなと思うんですね。で、実際のコンテンツってのはもう出来上がってるわけだし、大体そのアップグレードするための方法とかも見えてるので、だから、まあ、やってみるだけなんですけど、まあ、こういうようなメリットがあるわけですね。その実際に、イルマティック通信とか This is It とかそういうような入り口だと、どうしても人数が少なくなるんで、そのイルマティック通信に入りませんかっていうような直接的なオファーをアフィリエイターに売ってもらったとしても、集まる人数っていうのはどうしても1000人とか2000人とかの規模になってしまいますよね。でも、無料のものをまず紹介して、そこで1万人とか2万人とかっていうレベルで集客をした上での提案であれば、1万人、2万人っていうような媒体が残るので、だからこういうふうにいろんな商品であったりとかいろんなサービスに展開していくことができるってことですね。だこれはもうぜひ、これ聞いてる人は真似してほしいなと思うんですけど、こういうふうにですね、集客していくわけですね。で、どこまでも細かくデータを蓄積しているのかっていうのは全てです。集客はもうこれが全てです。で、僕が、ある人から聞いた言葉なんですけど、アマチュアっていうのは広告とお金、広告にお金と時間をかけるんですね。どうやって人を集めるのか、広告することにお金と時間をかけるんですけど、プロっていうのはデータ収集と解析にお金と時間をかけるわけですね。データをどれだけ集めるのか、そして解析するのかっていうところに時間とお金をかけるっていうことです。で、例えば解析ツールですよね。アクセス解析のツールを高性能なものにするだとか、僕の場合はデータの解析に使っているのはそういう会員制のシステムですから、そのシステムにどれだけお金をかけるのか、時間をかけるのか、労力をつぎ込むのかっていうところが非常に重要になってくるわけですね。どこに広告を出して集めるのかとか、そういうことっていうのは本当は重要ではないわけですね。データさえ取れてればどこに出したっても儲けることは分かってるわけですから、だからデータを取ることが非常に重要で。で、1%でも継続率を高くしたりだとか、新規の入会の数を増やしたりだとか、そういうことをしていく必要があるわけですね。で、そのためには全て実験とデータ収集と解析、それらをやっていく必要があるんですね。で、このある人に言われたこの言葉っていうのが全てを物語っているなって思うんですね。集客に関してこれ以外にない。これが全てを物語っていると思うんですね。で、これさえできれば確実に集客できるし、確実にうまくいくんですよね。で、やっぱり目先の利益であったりとか、そういうものを追い求めている限りはデータの収集っていうことにフォーカスしないので、うまくいかないんですよね。うまくいくためにはデータ収集っていうものにフォーカスしなければいけない。データの蓄積期間っていうものに価値を置かなければいけないんですね。今後活かせるデータを蓄積することに時間と労力をかけて全力を尽くすことです。目先の売上とか利益はどうでもいいんですよね。今これをアフィリエイターに投げて、アフィリエイトフィーを50%にすることによって、もしも今後活かせるデータの蓄積が減るのであれば、それはやるべきではない。アフィリエイト報酬をマックスにすることによってデータが蓄積されるのであれば、それをやるべきだってことです。まず儲ける必要ないですよね。一番最初から儲ける必要はどこにもないわけですよ。だってお金使ってないわけですから、最初は労力しか使ってないですよね。自分の時間と労力しか使ってないわけですから、一番最初からお金を稼ぐ必要なんてないわけですね。売上を上げる必要はないわけですね。じゃあ何をするべきかっていうと、データですよね。どれだけの人が実際に購入してくれるのかであったりとか、どれぐらいの人がアフィリエイトしてくれるのかであったりとか、じゃあどうすればアフィリエイターが動くのかであったりとか、どういうようなオファーがお客さんに受けるのかであったりとか、そういうことを事細かに、実験していってデータを蓄積させることが最も重要なことなんですね。で、それらの経験があれば次のオファーがもっとうまくできますから、だから簡単なんですよね、全部が。データの蓄積にフォーカスさえすることができれば、もう集客簡単すぎるほど簡単になるんですね。何やればどういう結果が出るか全部見えますから、だから予測ができるんですよね。全て見込みが立つんですよね。結局データによる裏付けがあるから思い切った行動ができて、その結果大ヒットが生まれて集客が成功するわけですね。みんなデータによる裏付けがないからビクビクしながらやってるわけですよね。これをやって本当にうまくいくのかな？こんなにお金かけて大丈夫かな？こんな苦労して作ったものを無料で提供していいのかなっていうふうに思いますよね、絶対。 僕も最初はそうだったんですね。やっぱりせっかく苦労して作ったものですから、当然お金をもらいたいし、売り上げっていうものも最初から出た方が安心ですよね。だから最初から売り上げを出すことであったりとか、できるだけその無料で出すのではなくて、有料で売りたいと思ったんですけど、でも無料で出したりだとか、お金をかけることによってデータが取れて、そのデータによる裏付けがあるわけですよね。全てデータが出ていて、もうこれをやればこういう結果が出るっていうことがもう確定しているような状態ですよね。自分の中で確信があると。そういうような確信があるからこそ思い切った行動ができるので、思い切った行動ができて初めて企画っていうものが面白くなって、そしてその企画が面白いからこそ大ヒットが生まれるわけですよね。で、大ヒットが生まれるってことは口コミが広がったりだとか、いろいろ伝染していくわけですから、そうやって集客が成功するわけですね。それが全てなんですね。データによる裏付けがあるからこそうまくいくってことです。で、僕らは勝てる勝負だけしかしてはいけないんですね。実は、まあ僕を見ていればわかると思うんですけど、新しいチャレンジとか企画、無謀とも思えるようなことをたまにやったりするわけですよね。でもそれら全てっていうのは見込みがあるからこそ行われることであって、僕らはギャンブラーではないわけですね。例えば今回のブログへのコメントっていうのも当然見込みがあってやったことだし、まあ見えない部分もいっぱいありましたけど、やったことがなかったので、でも大体これぐらいならいけるだろうなっていうところが自分の中でデータが蓄積されていて分かっていたわけですよね。だから思い切ってできる。まあチャレンジが失敗したとしても別に僕は痛くも痒くもないわけですから、このビデオは公開されないだけですからね。だから特に何もなかったわけですよね。だから、まあそういうことができるわけですね。ちゃんとデータによる裏付けであったりとか、そういう確信があれば、一見無謀とも思えるようなこと、一見もう新しすぎてうまくいかないんじゃないかっていうような思えるようなこともやることができるわけですね。で、しかもそれっていうのは全て自分の中では見込みがあってやることですよね。別にギャンブラーとして、なんか一か八かでやってるわけじゃなくて、全て勝つ見込みがあるわけですね。で、勝てる見込みのない勝負は絶対にしないってことです。それがもうビジネス、集客の全てです。実際に集客っていう部分はお金がかかるし、一番苦労する部分なんですね。集客ができれば当然売り上げも上がるし、ビジネスはうまくいくんですけど、でもそのためにはお金をかけなければいけないし、思い切った行動をしなければいけないし、一番努力しなければいけない、一番苦労しなければいけないですね。でも、だとしても、無謀なチャレンジ、もう一か八かのことをやるのではない。目先の利益だけを考えてやるのではない。すべてデータを取って、もう勝てる見込みがある。もう絶対勝てるっていうことは分かっていることしかやらない。ただそれだけなんですね。データを取るってことはそういうことなんですよね。だもう勝つのが分かってる勝負をやるわけですから、本当に簡単なことなんですよね。で、より面白いことができるわけですね。集客方法のまとめとしてはですね、まあ、最初は無料もしくは利益を完全に無視して100人程度の会員を集めてデータを蓄積させること、それにフォーカスする。そしてデータが蓄積されて費用対効果が見えたら、次は入り口となる最高のオファーを考えて、それを使ってお金をかけて集客すること。入り口っていうのは例えば This is it であったりとか、さっき言ったように無料オファーを入り口にして、そこに対して通信講座を実際に走らせて、で途中から有料化するだったりとか、そういうようなパターンもあるわけですね。だいろんなパターンが考えれるし、いろんな入り口を作ることができるし、入り口ってのは何個あってもいいので、いろんなターゲットの人たちですよね。自分の通信講座を受けて役に立つターゲットがいろいろいるのであれば、そういうターゲットに広げて、いろんなオファーを出せばいいんですね。で、それらを考えて、で、それらを、集客するために、まあ、アフィリエイターにお金を払う、広告にお金をかける。そういうふうにお金を使って集客すること。そして小規模からスタートして、徐々に徐々に会員を増やして、最終的に安定させていくこと。まあ、これらをやっていくことですよね。で、全ての行動っていうのはデータの蓄積が最重要課題なので、もう最後の目的はデータの蓄積なんですね。で、これが1年後、2年後、3年後、そういうような次の年、次の年、全部生きてくるんですね。もう最大の価値っていうか資産になるんで、本当に宝物になっていくんで、だから全ての行動、全ての考えっていうものはデータの蓄積っていうものを最重要課題として置いて考えていくことですね。こういうことをやっていけば集客がうまくいかないなんてことはまずありえないわけですね。なので、まあ、はっきり言えば真似をすればいいだけですよね。This is it であったりとか、今度僕がやる集客方法っていうものを真似してもらえばいいわけですね。で、その前に、まずは実際に通信講座がどれぐらいの継続率であったりとか、どれぐらいの売上が発生するのかっていうところが見えてないといけないんで、それをやるために、まあ、100人程度の会員を集めてデータを蓄積させておくことですよね。 で、それがあったら、もうあとは集客方法っていうのはもういろいろあるんで、他の人がやってることを真似するであったりとか、自分の新しいアイデアを形にしてみるであったりとか、いろんなことをやってみればいいわけですね。で、実際に使えるお金がいくらか分かってるわけですから、いくらでもできるんですね。どんなことでもできるわけですね。もう儲かることが分かってるわけですから。だから、やりやすいんですよね。で、そうしていけば、うまくいかない理由っていうのは一個もないってことです。で、じゃあ次ですけど、次のトピックですね。二つ目の秘密。コンテンツの秘密ですよね。で、じゃあ継続率の高いコンテンツを生み出すためにはどうすればいいのかっていう話をしていきたいと思います。まず一つ目のトピックは、僕らっていうのは評価される立場であるってことです。これを忘れてはいけないんですね。すべてのコンテンツっていうのはお客さんに査定されるんですね。お客さんが評価を下すんですね。で、これは別にコンテンツだけじゃなくて、もうすべての行動ですよね、要するに。僕らのすべてをお客さんは評価してるんですね。査定してるんですよね。僕らが何を言ってるのか、僕らが誰と付き合ってるのか、僕らがどんな、発言をしてるのか、どんな行動をしてるのか、すべてがお客さんにとっては査定の、項目なんですよね。僕らの存在そのものがお客さんに評価されているってことを忘れてはいけないことですね。役に立つかどうか、面白いかどうか、心に響くかどうか、次を読みたいと思うかどうか、これらが全て、査定されているので、だから一つ一つが、セールスレターであったりとか、もうプレゼンっていうふうに思わなければいけないんですね。コンテンツっていうのはプレゼンであり、セールスであり、商品であると。もう全てなんですよね。コンテンツを出すこと、僕らのビジネスはコンテンツビジネスですから、コンテンツを出していくことがビジネスにつながるわけですよね。で、コンテンツの中身っていうのを確かめてもらって、判断してもらうわけですよね。これが役に立つのかどうか、面白いかどうか、自分にとって心に響くものかどうか、次のコンテンツを読みたいと思うのか、見たいと思うのか、そういうことをどんどんどんどん見てもらって、評価してもらって、で、その上でお金を払ってもらうわけですから、だからプレゼンであり、セールスであり、商品であるわけですね。みんな多分コンテンツっていうのは何かを教えるだけ、情報を提供するだけのものだと思ってると思うんですけど、でも違うんですよね。これがプレゼンでありセールスなんですね。セールスレターだけがセールスではなくて、コンテンツそのものがセールスである必要があるわけですね。で、セールスってのは何かって価値を伝えるってことですよね、要するに。で、僕ら自身の価値を表すものがコンテンツであり、価値を伝えるためのものがコンテンツなんで、だから、当然プレゼン的なものである必要もあるし、セールス的なものである必要もあると。いうことなんですね。そうしないと頭に入ってこないですから、そもそも。ただ単に参考資料みたいにこう分厚い文字ばっかりのものを、なんか読んでて辛いものを提供するわけじゃなくて、読んでて楽しいもの、読んでて面白いもの、役に立つもの、心に響くもの、次を読みたいっていうふうに思えるもの、そういうものを提供していかなければいけないわけですね。それがコンテンツだってことです。で、じゃあ継続率の高いコンテンツっていうのはどういう特徴を持っているのかっていうと、まず一つ目、当然ですけど、学びがあること、そして役に立つこと、これがまず第一、もう前提ですよね。そして二つ目、面白いということです。ここは意外とみんなフォーカスしてない部分だし、あまり知られてないっていうか、他の人はあんまり語ってないことだと思うんですけど、コンテンツっていうのはそもそも面白くないといけないんですよね。ていうか、勉強は面白くないと勉強できないですから、そもそも。だから学びっていうものは面白い必要があるわけですね、絶対的に。で、そして次が読みたいと思うもの、次が読みたい、次のコンテンツが読みたい。もうそういうふうに思えるものなんですね。だ結局、面白おかしくやらなければいけないわけですから、僕らは成長するためには、夢中にならなければいけないわけですよね。自分が何かうまくいったとき、何か勉強してうまくいったときであったりとか、何か学んでいてうまくいったとき、例えばスポーツでうまくいったとき、何でもいいんですけど、ゲームでうまくいったときもいい。うまくいくことってのは全部面白いんですよね。スポーツがうまくいくのはなぜか、そのスポーツが面白いからですよね。やりたくて仕方ないからどんどんやるんですよね。考えるわけですよね。もう、四六時中考えてるわけですよね。どうすれば勝てるのか、あれやろうかな、こういうプレイもいいなとか、いろんなことを考えてるから、うまくなるんですよね。で、英語がどうして役に身につくのか、英語は楽しいから身につくんですよね。学ぶっていう理由があって、で、実際にその、英語を話すっていうことの体験によって、英語を話す喜びであったりとか、面白さであったりとか、外国人と接する楽しさっていうものを覚えていって、面白いから覚えるんですよね。辛いことっていうのは覚えられないし、なかなかこう、効率的に学習することってのはできないし、それがうまくいくことってのはほとんどないと思うんですね。で、僕らは辛いことはできないんで、だから面白いものをやらなければいけない。次がやりたい、もう早くやりたいっていうふうに、どんどん思えるようなものを提供していかなければいけないんですね。で、この3つの要素を満たしていかなければいけない。で、これっていうのは要するに僕は漫画と同じだと思ってるんですね。 コンテンツビジネスで提供するコンテンツっていうのは漫画と同じなんですね。漫画であったり映画であったりそういうものと全く同じなんですね。僕らは漫画家だと。何か重要なことを面白く興味深く提供し、自然な形で相手の価値観を成長させていくという意味で、僕らは漫画家であり、映画監督であり、アーティストである必要があると、いうことなんですね。もう、まあ、漫画好きの人ならわかると思うんですけど、まあ、漫画を一切読まないっていう人もいるだろうし、まあ、そういう人はなんか置き換えて考えてほしいんですけど、僕は小説を読まないんで、だから小説の楽しさって知らないんですね。じゃあ小説が好きな人は小説に置き換えて、アニメが好きな人はアニメに置き換えて、映画が好きな人は映画に置き換えて、音楽が好きな人は音楽に置き換えて、芸術が好きな人は芸術に置き換えていろいろ考えてみてほしいんですけど、すべてのストーリーであったりとか、そういう表現活動ってものは何かを伝えたいわけですよね。漫画家は漫画を通して何かを伝えたいわけですよね。ジャンプ的なことを言えば、努力、友情、勝利みたいなことを伝えたい。大きなテーマとしてそういうものがあると。仲間と一緒に試練を乗り越えて、何か勝ち取ろうと。自分で行動をして、自分で決断をして、自分の行動で何かを勝ち取ろうと。そういうようなことを伝えたかったりだとか、するわけですよね。それを、なぜ漫画にするのかっていうと、面白いからですよね。重要なことを伝えることはできると。難しい言葉を使って、難しく語ることはいくらでもできると。でもそれでは身近ではないし、やっぱり受け手は学びたくないわけですね。教科書を読まれるのは嫌なんですよね。教科書を読んでも面白くないですよね。だからそれを面白く表現する。そのために漫画であり、映画があり、絵があり、歌があり、いろんなものがあるわけですよね。何かを伝えるため、その形、伝える形ってものが音楽であったり、漫画であったり、映画であったり、いろんな形になるわけですね。で、それらっていうのは全て面白くて興味深く提供する必要があるわけですよね。要は自ら見たいっていうふうに思わなければいけない。お客さんであったり人々っていうものはやっぱり自分で難しいものを勉強したりだとか、哲学を勉強したりだとか、そういうことっていうのは、まあ、日常的ではないし、やっぱりつまらないっていうふうに思ってるわけですから、じゃあそこにエンターテインメント性っていうものを加味して面白くて興味深いものを提供しなければいけないわけですね。で、間違っても教科書を読む人になってはいけないってことです。僕らはアーティストであり、漫画家であり、映画監督であり、もういろんな側面を持ってるわけですね。それらってのは全て面白く興味深く何かを提供していくこと。通信講座であれば普遍的で重要な内容、ベーシックな内容っていうものを提供しなければいけないって話をしたんですけど、そういう話をすると多くの人っていうのは教科書を読む人になりがちなんですね。やっぱり情報を提供すればいいと。こういうような考え方があって、こういうような哲学があって、こういうような成功哲学があるからこれをやればいいんだよっていうような、こうただ単に教科書を読むような人になってしまいがちなんですけど、でもそこに一つエンターテインメント性ってものを加えることによって、やっぱり相手の反応っていうのは一気に変わるわけですね。読みたいっていうふうに思ってもらえるわけですね。で、それが必要なんですね。だから僕らはもう漫画家であったりとか、そういうストーリーを作っていく人っていうふうに思っていた方がいいんですね。自分のことを、そういう自覚を持っていた方がいいんですね。例えば、手塚治虫のように深く、深い話ですよね。手塚治虫がテーマにしている話っていうものは、すごく深いわけですね。火の鳥であったりとか、アトムであったりとか、アトムなんてすごいですよね。だって、あの時代にロボットが感情を持っていて、ロボットの人権があったりして、なんていうかこう、しかもあの姿ですよね。アトムっていうのは子供ですよね。まさに象徴してるわけですよね。子供に、戦争させるっていう、いかに愚かなのかっていうことを象徴してるわけですよね。ああいうように、すごい深いテーマ性を持って、そして織田一郎ってのはワンピース書いてる人ですよね。ワンピースのようにエキサイティングで、ワンピースっていうのは読んでてすごい楽しいし、興奮するものですよね。で、どんどんどんどん次から次に事件が起こって、新しい展開が目まぐるしくこう起こって、飽きさせないんですね。それぐらいエキサイティングで、そして井上雄彦、スラムダンク、バカボンド書いてる人ですよね。井上雄彦のように心に響くような、僕は「スラムダンク」って漫画、バカボンドって漫画がすごい好きなんですけど、なぜ好きかっていうと、もう絵を見るだけで何か伝わってくるんですよね。自分のなんかもうテンションが上がるんですよね。アドリナリンが出て興奮するんですよね。ただ単に、まあ、バスケが好きっていうのもあるんですけど、でもあの絵を見て、あのストーリーを見て、彼らの考え、そこに出てくるキャラクターですよね。キャラクターの心情っていうものを想像するだけですごくテンションが上がるわけですね。 それぐらい心に響くような、そんなコンテンツを目指すことですよね。まあ、もちろん、これらを完璧にこなすってことは当然できないと思うんですね。手塚治虫であったり、尾田栄一郎であったり、井上雄彦さんっていうのは当然、もうその道のプロですし、極めてるような人たち、まあ、まだまだ絵は、尾田栄一郎と井上雄彦ってまだまだ、漫画を描いてるわけですけど、で、僕もずっと読んでて、すごい次の展開気になるし、面白いなっていうふうに思うんですけど、でもそれぐらいですね、僕らは意識を持たなければいけないんですね。そんなコンテンツを目指さなければいけないわけですね。深い話、エキサイティングな話、心に響くような話、次が読みたいっていうふうに思う話、もうジャンプがワンピースしかやってなくても僕は買うと思うんですね。もうワンピースだけ連載しているような雑誌だとしても、それが例えば3倍の値段で売ったとしても買うんですよね。次が読みたいから買うんですよね、やっぱり。それぐらいのコンテンツを目指していく必要がある。それぐらいの意識を持つ必要があるんですね。もちろん、それらを達成すること、それぐらいの価値の高い、もうクオリティの高いコンテンツにするってことは相当難しいことだし、みんな苦労していることなんで、当然それが簡単にできれば漫画家なんて売れるわけですから、だから、まあ苦労しないわけですけど、でも努力しなければいけないわけですね。それぐらいのことを考えて、もうこれ以上のものを出そうっていうふうなぐらい考えていかなければいけないわけですね。それぐらいのポリシーっていうか、プライドを持たなければいけない。じゃあ具体的にどうすればいいのか。どうすれば興味深く面白いコンテンツを作ることができるのか。すごく簡単に言えば、あらゆることを面白がるっていうことが全ての面白さにつながると思うんですね。これはもう僕の考え方なんですけど、僕はもうあらゆるものを面白がってみてほしいなっていうふうに思うんですね。これはもういろんな人に言えることなんですけど、みんな面白がってないですよね。いろんなことを。日々ある日常の出来事であったりとか、世間を騒がせてる出来事であったりとか、もう悲しいことも、辛いことも、起こるようなことも、全部、あらゆることっていうのは面白がるべきだと僕は思ってるわけですね。あらゆる出来事、事実、すべては面白がることなんですね。で、面白がるっていうのはどういうことかっていうと、究極の客観性なんですね。結局、面白いことが自分に降りかかれば当然自分が面白いからいいですけど、でも辛いことであったりとか、いろんなことが起きるわけですよね。だから人間っていうのは自分に降りかかる出来事っていうのを面白がることはできないんですね、やっぱり。悲しいことが起こったら、悲しいっていう側面をこう重点的に捉えてしまって、そこにフォーカスしてしまって、悲しい気持ちになるだろうし。でも、他人の不幸っていうのは笑えますよね。他人のことは不幸であったとしても、面白がることはできるわけですね。そういうもんなんですね。だから、客観的に見れば、どんな出来事だとしても面白いんですね。面白いっていうか、面白があることができる。わけですね。面白おかしく捉えることができるわけですね。例えば戦争っていうような悲惨な出来事を一つ捉えたとしても、戦争を自分のことのように捉えるとやっぱり嫌だし、嫌な気持ちになると思うんですね。なんであんなことが起こったんだろうとか、そういうふうな気持ちになると思うんですけど、でもそれは一つの事実として人間っていうものを考えてみれば、人間って面白いよねって話になるわけですよね。自分たちで勝手に争って、自分たちで勝手に滅ぼし合って、なんでそうなるんだろう、で、そういう興味の対象になるわけですよね。面白があるっていうことは、それを興味の対象にするっていうことなんですね。客観的に物事を見れば、すべては興味の対象であり、非常に面白いことなんですね。面白いことに溢れているってことです。すべてが興味の対象であるってことが、僕は非常に重要な視点かなっていうふうに思うんですね。それがたとえ非人道的なことであったりとか、まあ他人の不幸であったりとか、自分の不幸であったりとか、自分のコンプレックスであったとしてもですね、それを客観的に捉えることさえできれば、つまり面白がることさえできれば、すべて興味の対象になるんですね。なんで自分はこんなことに悩んでるんだろうっていうことに素朴に思える。素朴に疑問を持つことができる。で、疑問を持った瞬間になぜか考えますよね。なんで俺はこんなことを恥ずかしがってるんだろうとか、なんで俺はこんなことを気にしてるんだろうとか、なんで彼らはこんなことを悲しがってるんだろう、なんで、こんな悲惨な出来事に遭遇するんだろう。そういうことを全て興味の対象として見ることができるわけですね。で、興味の対象である限り、それらっていうのは僕は考えることができるわけですよね。興味があるから考える。興味がなければ考えないわけですから、考えなければ何も生まれないわけですね。考えるから何か考えが生まれて、何か答えが生まれるわけですよね。そうやって徐々に徐々に自分の考えってものを膨らましていって、成長することができると思うんですね。だから、結局何か出来事が起こった、まあ他人でも自分でもいいんですけど、それを真正面からそのまま真面目に受け取ってしまうと、客観的に見ることができなくなるので、だから学びがすごく少ないんですね。減るんですよね。悲しいことが起こったら悲しいっていうふうにしか思えない。それだと悲しさっていうことしか学べないわけですよね。でも悲しいことをちょっと一歩引いてみることによって、 全然違うなんか新しい気づきがあったりとか、なんか面白い発見があるわけですよね。そういうふうに全てあらゆることを面白がって興味の対象として僕は見てほしいなっていうふうに思うんですね。で、そうしなければ面白いコンテンツは生み出せないと思ってるんですよね。で、面白いことの意味、どういう意味かっていうと、要するに、あらゆるストーリーっていうのは自分を客観的に見るための道具なんですよね。ストーリーっていうのはそもそも何かを伝えることですよね。何かを伝えるために物語ってものがある。で、何かを伝えるってことは、つまり、それぞれその何かを教えたいわけですよね。で、自分にこう思い当たるような節のあることっていうのは、なかなか真正面から、お前はこうなんだ、お前はこうなんだ、で、これがこうだからこう直せって言われたとしても、なかなかこう反発してしまって、自分が見えないから、自分で自分っていうのは見えないわけですから、だから反発してしまって、うまく受け入れることができないんですね。だからストーリーとして、こういう人がいて、この人はこういうような悪いことをしてこうなったんだよとか、こういうようなバカなことをしてこうなったんだよとか、逆にこういうような成功ストーリーがあるんだよっていうことによって、あ、自分もこうすればいいんだとか、自分はこうならないようにしようとか、そういうふうに客観的に自分自身を見るためにもうあるんですね、ストーリーっていうのは。だからそういうふうに客観的に物事を語るためにストーリーが生まれてるわけですね。で、つまり面白いストーリーっていうのは何かっていうと、客観的に見た人間の本質っていうものを不真面目に捉えつつも真面目に物語っているってものなんですね。この不真面目と真面目っていうバランスがすごく僕は重要なものだなっていうふうに思うんですけど、結局みんな真面目に捉えすぎてるわけですね。だから面白く語れないわけですよね。面白く語るってことはある意味不真面目な視点っていうものが入るわけですね。で、不真面目っていうのは何かっていうと、面白がってるってことなんですね。まあ、だからこそ書き手の僕らってのは客観的に面白がりつつも興味深く観察して、そして悪ふざけをしながら真面目なメッセージを込めて書く必要があると。そういう必要があるわけですね。なんていうか、悪ふざけしつつも面白いストーリー、真面目なこうメッセージを出すっていうのは、ちょっとイメージしにくいのかもしれないですけど、相反するものですよね。悪ふざけであったりとか、不真面目ってものと真面目っていうものは相反するものだと思うかもしれないんですけど、例えば、バカボン。平成バカボンってありますよね。赤塚不二夫さんの作品で、バカボンってあると思うんですけど、バカボン、これでいいのだっていうような言葉がありますよね。あれっていうのは、不真面目極まりないわけですよね。普通に見れば。で、悪ふざけでもほどほどしいよ。甚だしいわけですよね。もう、これでいいのだと。悪いことが起こってもこれでいいのだと。で、当然その原因は自分にあるわけで、いろんな、なんていうか、はちゃめちゃなことをして、最終的にはこれでいいのだというわけですけど、でもそこには真面目なメッセージが込められてるわけですよね。これでいいのだっていうのはすごく、興味深い言葉だし、なんていうか、まさにっていう言葉ですよね。まさになんか全てを表してるなっていうような言葉に思えてくるわけですね。で、そういうものを、おそらく赤塚不二夫さんは伝えたかったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、結局これっていうのはまさに悪ふざけをしながら真面目なメッセージを込めていってるわけですね。で、こういうようなところに僕は面白さっていうものがあると思っていて、この不真面目さ、悪ふざけの中にも真面目さがあるっていうことなんですね。で、もっと具体的に言えばですね、不真面目と真面目なバランスっていうものが生きていく中ですごく重要で、僕ら何か伝える側の人間、何か価値を提供する側ですよね。こうやって話したりだとか、メール出したりだとか、何かしらの情報を伝えていく側の人間として常にフラットな立場を取るべきであるっていうふうに僕は思ってるんですね。フラットな立場っていうのは、要するに何かに傾倒していない、こう、何かに心酔しているであったりとか、何かに、頼っているであったりとか、何かに依存しているであったりとか、そういうのはバランスの悪い状態ですよね。バランスがいいっていう人は、自分を芯に持って、自分を中心に、バランスを取っている人なんで、だから常にフラットな立場なんですね。つまり何かの考えは事実にとらわれていないことですよね。これが重要だと思ってるんですね。で、不真面目っていうのはどういうことかっていう、絶対的なものは何もないっていう不真面目さですよね。要するにこの世に確かなものは何もないんだと。絶対的なものもないし、信じるべきものもないし、100%完璧なものもないし、なんていうか、はっきり言えばどうでもいいんだっていうような思い、そういうような不真面目さですよね。絶対的なものは何もないっていうことを思えば、当然、なんていうか、全てのものをある種軽視したような考え方になるわけですね。例えば人間別に死んだっていいや、 別に死んだっていいわけですよね。絶対的なものではないわけですから。死っていうものが絶対的に悪ではないわけですから、じゃあ死っていうものに対してフラットな立場ってのは、別に死んでもいいし死ななくてもいいっていうような立場が一番フラットだと思うんですけど、それには不真面目さが必要なわけですよね。おそらく多くの場合は死っていうものは悪だと考えられてるし、例えば安楽死をさせるのは、悪なのか善なのかっていうような議論があると思うんですよね。でもそれっていうのは単純に死っていうものをそうやって真面目に捉えてるからですよね。死んだら全てが終わると。でも全てが終わってもいいじゃないと。絶対的なものは何もないんだから、別に全てが終わったとしても関係ないじゃないと、いうふうな不真面目さっていうものを持っていることによって、フラットな立場を取ることができるわけですね。どちらでもいいと。で、どちらでもいいっていう不真面目さを持ちつつも、自分の信じるものは自分の至った考えであるっていうような真面目さを持つ必要があるわけですね。つまり、信じるべきは自分の考え方だと。自分が見てきたものを自分で吸収して、自分で考えて、自分の価値観にして、その自分の価値観こそ自分が信じるものであって、何か自分以外に絶対的な神様であったりとか、概念であったりとか、何かこう、なんだろう、常識であったりとか、そういうものがあるわけではないっていうようなことですよね。ある種、自分自身に対してはすごく真面目に考えている。自分自身が考えていることが信じるべきものであって、他のものっていうのは別に絶対的なものはないから、フラットに物事を見ると。一歩離れた立場で見てみればいいじゃないと。そしてそれを見て観察した結果、自分の中に取り入れて、自分が至った考え、答えっていうものが全て、重要なんだと。そういうような不真面目さと真面目さの両方を兼ね備える必要があるということです。こういう生き方ができれば、いろんなものをフラットに見れるわけですから、だから他人を観察することもすごく簡単にできるし、自分を客観的に観察することもできるようになるわけですね。だって自分自身ですら絶対的でなものではないっていうふうな不真面目さを持ってるわけですから、自分の考えってものを信じてるわけですけど、でも自分自身の存在ってものが絶対的に必要なものはないし、別に死んだって死ななくたってどっちでもいいと。存在したってしていた、しなく、していなくたってどっちでもいいと。ただ自分自身がどうしたいのかっていうところが重要で、それこそが、自分の行動を決めるんだっていうことですよね。自分自身の存在であったりとか、他人の存在であったりとか、他人の考えっていうものは別に、はっきり言えば、絶対的なものではないわけですから、どうでもいいわけですね。で、そこに対して、それを見た上で、客観的な、フラットな立場で、それを見た上で、何を思うのか。で、何を思ったのかっていうところが重要なわけですね。そこを真面目に捉える。世界を不真面目に捉えつつも、そこから得られたものを真面目に見るってことですね。そういうような、不真面目さと真面目さの両方を兼ね備えていけば、非常に面白い人間になれるだろうし、面白いコンテンツを生み出すことができるんですね。で、フラットであるとか、軸があるっていうことはどういうことかって、僕は自分が中心であるっていうことだと思ってるんですね。全ては自分が中心であると、そういうふうな考えでいるってことなんですね。結局だから、フラットであるってことはどこにでも行けるってことですよね。こう、自由だってことはどこにでも行けるってことですよね。で、自分が中心にある限り、僕らは新たな場所へいつでも動くことができるわけですね。どっかに偏ってる、どっかに寄ってる、かた、あの、傾いてるとか、誰かに頼ってるとか、何かに依存してるとか、そういう場合は、新しい場所に行けないですよね、なかなか。何かにとらわれると、新しい価値観を受け入れることができにくくなるんですね、やっぱり。新しい価値観は拒否するんですよね、やっぱり。でも、僕らは新しい価値観であったりとか、新しい事実であったりとか、そういうものを客観的に見て、フラットな立場で見て、それがいいものであればいいと。悪いものであれば悪いと。自分の思うがままに生きる必要があるわけですよね。自分で自分のことを決めて、自分で自分の信じるものを決めて、自分で自分の価値観を決めて、自分を育っていく必要があるわけですね。で、そうすることによって、初めていろんなものが見えてくるわけですね。いろんなことが全体像として見えてくる、わけですね。で、そういうことによって、面白い話ができたりだとか、面白い視点っていう見方ができるわけですね。多くの人ってのはやっぱり、フラットではないですから、何かに依存してたりとか、何かにとらわれてるわけですから、例えば、なんだろう、自分は〇〇をしなければいけないとか、ビジネスであればこういうことをしなければいけないとか、別にしなければいけないことはないんですよ。自分が長男だからもう家を継がなければいけないとか、そういうふうに頭でっかちになってるだけであって、別に継がなくてもいいですよね。ビジネスだからって、 こういうことをしなければいけない。だからそういうことないんですね。しなければいけないことなんてないわけですね。もう重要なのは、自分が何をしようと思うかであったりとか、何がしたいと思うかですよね。そういうような自分が中心である限りは、フラットにいろんな場所へ行けて、いろんなところで学べて、いろんな価値観を受け入れることができる。でもそうでなければ受け入れることができないから、今いる偏った場所にしか入れなくなるんですね。そこから動けなくなるんで。で、動けなくなれば、どんどんどんどん自分の価値観狭まっていきますから、だから成長がないんですよね。フラットであるということは、すべて、自分が中心であると。で、信じる信じないっていう話なんですが、僕は誰かであったりとか何かっていうことを100%信じることはできないし、それはただの依存心であり、依存している限り自分の人生は生きられないと思ってるんですね。つまり、信じる信じないっていうのは全て自分の選択であるわけですから、だから信じるものは常に自分の判断であって、それを信頼する選択をした自分を信じることです。例えば、彼は信頼できるっていうような判断を自分でしたのであれば、その判断を信じるべきであって、彼を信じるべきではない。誰かを信じるべきではなくて、自分自身を信じるべきだと思うんですね。たとえそれが嘘であったとしても、彼が嘘をついていて、それを自分自身が間違って判断してしまったとしたら、それはもう自分が悪いだけですから、だから自分に非があるっていうことを単純に認めなければいけないと思うんですね。そういうことをしなければ自分の人生って生きられないですよね。自分の考えでいろんなものを見て、いろんなものを見た上で、それを踏まえた上で自分の考えを作り出して、で、自分の考えで判断したものを信じていく。そしてその信じた理由っていうのは、自分が判断したからだと。そういう理由ですよね。彼らが自分のことは信頼できるよっていうふうに話してくれたから、彼を信じたではなくて、自分が判断したから信じたわけですよね。信じる信じないっていうのは、自分の、僕らの自発的な選択であり、たとえそれが嘘であったとしても、それを信じた自分に非があるということです。全ては自発的な選択なんですよね。で、僕は自由に生きるために、自分の人生を生きるために何が必要かっていうのは、自発的に生きることが必要だと思ってるんですね。自分で生きる必要があると。自分で何か生きる道を探して、自分の選択で生きる必要があると思ってるんですね。で、そういうようなことをしていかなければ、面白いコンテンツっていうのは生み出せないと思ってるんですね。なぜなら、どっかで他人から聞いたことをそのまま垂れ流しているようなコンテンツになってしまうか。自分の言葉ではないコンテンツになってしまう。自分の言葉ではないコンテンツに面白さってやっぱり宿らないと思うんですね。で、自分の言葉ではないってことは誰かに依存してるわけですから、おそらくそれってのはフラットな見方ができていないし、フラットな見方ができていないってことは、すごく狭い視点で、視野で見ているわけですから、だから学びが少ないわけですよね。フラットな視野で見る限りは、すごく学びが大きいわけですね。客観的に見れるわけですから、客観的に見る限り、いろんな学びがあるから、学びが多ければ多いほど、当然、役に立つ内容になるし、他人に響く内容になるし、すごく重要な内容になっていくわけですね。深い内容になっていくわけですね。だから、そういうような見方ができなければ、僕らは何か出来事から少ししか学べないわけですね。すごく真面目に、こう、それがあたかも重要なものであるかのように、捉えてしまうとダメなんですよね。その物事、出来事ってのは別に重要ではない。どうでもいいことなんですね。で、どうでもいいことだからこそ客観的に見れるわけですね。で、客観的に見て面白がればいいわけですね。その何か誰かが話していることであったりとか、誰かに起きた事実であったりだとか、そういうものっていうのは別に大したことないわけですから、だから僕が話していることも別に大したことはないわけですね。重要なのは、僕のことを客観的に見て、僕の話していることを客観的に見て、自分が何を思うかっていうところなんで、その自分が何を思うかっていうところにフォーカスすることができて、初めて大きな学びを得ることができるわけですね。で、そういうことを繰り返すことによって、興味深い人間になり、面白い人間になり、ある意味、こう、なんだろう、世界を悟ったような人間になることができるわけですね。達観した人間になることができるわけですよね。で、そういうことから、そういうところから、面白い視点の話ができたりだとか、面白い話をすることができるわけですね。不真面目かつ真面目であると。そういうような人の話ってやっぱ面白いですから、まさに赤塚不二夫っていうのは、もう不真面目かつ真面目ですよね。手塚治虫っていうのも不真面目かつ真面目ですよね。戦争させるロボットを子供の姿にしたわけですから、これはもう不真面目極まりないわけですよね。でも、実はそこには真面目なメッセージがあると。ワンピースだってそうですよね。ゴム人間にしたわけですからね。題材が海賊でゴム人間って、これはもう完全に不真面目なわけですよね。でも、 海賊だからってこういうキャラをしなければいけないとか、そういうことにとらわれなかったわけですよね。フラットな見方でどうすれば面白くなるのか、どうすればそのストーリーが面白くなるのか、どうすればそのストーリーにいろんな意味を込めていくことができるのか、それを考えたわけですよね。だからこそ自由な発想ができるし、面白いことができるってことです。それができないとやっぱ面白いコンテンツは作れないので、次が見たいとかそういうふうに思ってもらえないわけですね。で、誰のどんな意見だとしても浸水することではなくて、面白がることで客観的に最も多くの学びを得ることができるということです。だから僕の話を別にね、全てを信じる必要はないし、全てがいいわけではないわけですから、全てが共感できるわけでもないし、全てに賛成できるわけでもないと思うんで、単純に客観的に見て、ここはいいな、ここは悪いな、自分はこうしようというふうに思ってくれればいいだけの話なんですよね。自分自身の成長のためにも、面白いコンテンツを生み出すためにも、多くの人に必要なことっていうのは、全てを面白がる不真面目さであると僕は思うわけですね。で、それと同時に自分を信じるっていうような真面目さも必要であるということです。全てを面白がある、全てってのは別に絶対的なものではないと、重要なことではないと、どうなろうが関係ないと、だからこそ面白いんだというような不真面目さっていうところと、自分が信じたものっていうのは重要であって、自分の信じたもののために生きようと、自分の信じたものが全てであるわけだから、いろんなものを見て自分の信じるものを増やしていって、自分の価値観ってものを広げようと、そしてそこから生まれてくるメッセージっていうものがすごく重要なものなんだ、誰かに伝えたいものなんだっていうような真面目さですよね。そういうような真面目さを持つ必要があるわけですね。で、この両方を持つことによって面白い話っていうのができることが できるようになるし、面白いコンテンツを作れるんですね。で、じゃあまあちょっと概論的な話になってしまったし、まあ、僕的にはかなり具体的に話したつもりなんですけど、まあ、ここからもっと細かいテクニカルな話をちょっとしていきたいなと思います。じゃあ具体的に僕らが作っていく通信講座のコンテンツの中に何を含めていくのかっていうと、まず一つ目、僕がいつも考えていることは興味深い事実、話ですね。そして二つ目、そこから得られる考え。そして三つ目、考え至った結論。そして四つ目、次回のコンテンツの予告。僕が考えたのはこの4つだけです。で、なぜこういう順番で考えるのか、こういう順番でコンテンツを作るんですね。結局、何か話したいことがあるってことは、きっかけがあるわけですよね。つまり誰かと話していて、こういうような質問をされたであったりとか、ニュースを見ていて、こういうようなニュースが載っていたであったりだとか、歴史を学んでいて、こういうような歴史の人物がいて、こういうような発言をしていたであったりとか、まあ、いろんなそういうきっかけがあるわけですけど、それってのは興味深い事実なわけですね。いや、誰々と話していて、こんな興味深い事実に発見、気がついたと。実はこういうことにみんな悩んでるんだっていうことに、改めて気がついたと。だからこういう話をしてるんですよ。で、いろいろ考えていった結果、こういう観察していった結果、その人ってのはこういうことを考えていて、こうだから、まあ、こういうような問題が起こっていると。で、こういう問題を解決するためにはどうすればいいのか。考え至った結論ですよね。いろいろ考えていくか、こういうようなことをやっていけば、この問題って解決できるし、うまくいくんだよって話をした後、最後に、では次回、また通信講座、新しい第何号、が配信されるわけですけど、次はこういう話をしていきたいなというふうに思っています。で、こういう話で、これぐらい面白い話なんで、ぜひ期待していてくださいっていうような予告をしていく。この4つの順番で話を並べることによってかなり面白い話になるんですね。まず興味深い事実っていうのはこれもう鉄板なんですよね。まず最初に興味深いことを話すってことは鉄板なんですね。話をする中で。で、興味深い事実っていうのはいろんなことを調べれば分かるんですよね。例えば心理実験であったりとか、みんな知らないんで、どういうような心理的な実験がやられてるのか、心理学でどういうような実験がやられてるのか、それをインターネットで調べたり本読めば分かりますから、であったりとか、どういうもの商品が売れてるのかであったりとか、まあ、僕の場合はビジネスですから、どういう商品が売れていて、どういうような、ブームが起こってるのかとか、そういうことを知らないんで、みんな。だそういうのをキャッチしてきて、そこから得られることを話していく。ダイエットであれば、統計とかありますよね。で、鉄板で使える興味深い事実っていうのは、一つ、統計的なデータ、そして心理学的なデータ、科学的なデータ、有名人っていうもの、歴史上の人物とかの言葉、それらですね。大体それらが鉄板として使えるネタですね。歴史上の人物もこういうふうに言ってますと。これってのはすごい興味深い話ですよねっていうようなところから始まって、そこから考えて得られる、ような 内容、そしてその考えから至った結論、最後に次回のコンテンツの予告、プレゼンですよね、その部分をしていく、こういう流れにしていくわけですね。コンテンツっていうのはプレゼンでありセールスである必要があるわけですから、だから一番最初に興味を引くっていうのはもうセールスレターであったりプレゼンの鉄板ですよね。一番重要なことですよね。一番最初に引き込んでいかなければいけない。じゃあどうやって引き込むのか、興味深い事実をすれば引き込むことができますよね。それを話すんですね。でそこから徐々に話を展開していって、最後にはセールス、次のコンテンツのセールスをしておく、そうすることによって、継続率を高くしていくことができるし、読んでる方は面白いと、いうことなんですね。こういう内容を含めていけばかなり面白い話っていうか面白い通信講座を作ることができます。でこれを書いていく中で価値観の共有っていう概念を覚えていてほしいんですけど、僕らがコンテンツを介して目指していくべきは価値観の共有であって押し付けではないわけですね。だからこういう考えもありますよと、こういうことからこういう考えに至ってこういうような結論になりましたよと。でこれっていうのは別に全てではない、僕が話していることは全て正解ではないけど、こういう考えもあるし、ここからあなたはどう思いますかっていうような提案を投げかけていくわけですね。結局何かを教えるってことは別に特に普遍的な内容っていうのは答えのある内容ではないわけですから、算数とかみたいに答えがあるわけじゃないですね。1たす1は2みたいな答えがあるわけではなくて、もうちょっと抽象的な話になると思うんですね。でそういう場合っていうのはもう相手に自分の考えをもう提供した上で、相手に自分で考えてもらうこと、そして自分の価値観として、何かを得てもらうこと、それが必要なんですね。マインドセットであったり哲学であったり、そういうような話っていうのは特に、それが必要なんですね。答えがあるわけではないから。だから例えばこういうライフスタイルが私は理想だと思いますっていうようなことを共有したとすれば、別にそれは相手が思うことではないかもしれない。でも相手はそれを聞くことによって初めて自分の理想のライフスタイルって何だろうなっていうふうに考えるわけですよね。で考えて至った答えっていうものを自分の価値観として持って、それをルールとして生きていくわけですから、当然それは役に立つわけですよね。考えるきっかけを与えるっていうことでかなり役に立つわけですね。そういうふうに変化のきっかけを与えていくようなことが僕らの役割、コンテンツを介して目指すべきことなんですね。共有していくこと、どんどん提供していって相手に考えてもらう、でそして相手は自分の価値観で生きてもらう、それによって変化してもらうということなんですね。で 100% 共感してもらう必要も賛同してもらう必要もないんですね。別に間違ってることも多分あるんで、自分の考えは全てではないですよね。他にもっといい考えがあるかもしれないし、考えが合わないっていうこともありますから、だから当然反発されることもあるわけですね。でもただ僕らは僕らの信じることを語ることですよね。それが重要なんですよね。結局その価値観を共有したりだとかコンテンツを作っていくっていうことは僕ら自身が信じる内容ですよね。僕ら自身が信念として持っているようなことを誰かに伝えていくことになるんですよね。でそこを曲げてはいけないんですね。相手がこうは思ってないだろうなっていうふうに思うことであったとしても、相手が理解できるような形で語らなければいけないし、相手に考える機会っていうものを設けてもらう必要があるわけですね。こういう価値観もあるよと、僕はこういうことを信じてると、多くの人は信じてないかもしれないけどこういうことを信じてると、でそれはなぜならこういうようなことがあってこうこうこうで、こういうようなことから学んでこういうような考えに至ってでそして出た結論なんだと、だからこれを信じてると、あなたはどう思いますかと、あなたも自分の人生今振り返ってみてこういうようなことなかったですかみたいな、そういうのを考えるきっかけってものを持ってもらう。で考えることによって初めてその人は意識するわけですから、何か得ることができるわけですね。価値観が広がっていくわけですね。それを目指さなければいけないし、合うか合わないかっていうのは非常に重要になってくるわけですね。価値観を共有する限り合うか合わないかっていう問題が発生すると、当然価値観の合わない人ってのはあるわけですよね。僕と価値観が合わない人もいっぱいいるだろうし、でもそれっていうのは去る者は追わず来る者は拒まずで、僕らは本気で自分の信じることを心の底からメッセージする、しかしそれは万人に認められるわけではないっていうことを覚えておかなければいけないわけですね。特に通信講座をやっていく中でいろんな話をしていくだろうし、いろんな価値観を提供していくだろうし、自分の過去であったりとか自分のトラウマであったりとか、そういうような話もしていくと思うんですね。あまり話したくないこともして話すことになると思うんですね。それは自分の価値観、自分の考えってものを語る上では絶対外せないことですよね。自分の過去っていうものは、でも多くの人はやっぱりそれを話したくない。僕だって過去のことを別に話したくはないですから、 で、当然それを話すことによって反発する人もいれば批判する人もいるわけですね。万人に認められるわけではないので。だそのためにいろんな僕らは絶望を感じることになるわけですけど、でも必要なことなんですね。で、だからこそ合うか合わないかを試してもらうためにも、まずは無料で試してもらうことっていうのは必要なわけですね。で、価値観が10%でも共有できるのであれば何かしらの学びは得られるわけですね。これはお互いにってことですけど、お客さんの価値観、僕らの価値観、いろいろあるわけですね。読んでる人の価値観、書いてる人の価値観、いろいろあるわけですね。で、それらが10%でも共有できるのであれば、すごく学びがあるわけですね。つまり、この人の言ってることは一部共感できるけど、一部よくわかんないことがあると。よくわかんないことに関していろいろ考えた結果、自分もいろんなことに気がついたと。そういうような関係性を作ることができるわけですね。単純に僕らは何かを教える。一方的に教えて、一方的に押し付けて、一方的に洗脳するわけではなくて、あくまで価値観の共有なわけですから、提案していくわけですね。こういう考え方もありますよと。で、自分で考えましょうと。自分で考えることによって、自分の行動、自分のやるべきことって見えてきますよねっていうことを話していくわけですよね。で、それこそが学びですよね。だからそういうふうに10%でも共有できるのであれば、十分何かしらの学びが得られるので、どんどんどんどん僕らは自分が信じることっていうものをメッセージしていかなければいけないんですね。で、これも覚えてほしいんですけど、僕らは片思いなんですよね。結局片思いなんですね、ほとんどの場合が。その業界に深く精通して、情熱とプライドを持っていればいるほど、業界を変えたいっていうふうに考えるはずなんですね。例えばダイエットっていう業界にすごく精通していて、情熱とプライドを持っていると。であるなら、やはり今あるダイエット業界のあり方であったりとか、ダイエットを目指している人たちの考え方っていうものを変えたいっていうふうに思うと思うんですね。もっと良くしたいであったりとか、やっぱり間違ってるっていうふうに思うと思うんですね。で、それはどんな業界でも一緒ですよね。例えば受験であったりとか、スポーツであったりとか、こういうネットビジネスでもそうですよね。やっぱり業界そのものを変えたいと。みんなの考え方っていうものを変えて、しっかりとした考え方を持って、そして結果を出してほしいなっていうふうに思って当然だと思うんですね。でもそういうふうに考えれば考えるほど、やはり、思いを受け入れてくれる人が少ないわけですから、そもそもの問題。僕らの考えとか思いを受け入れてくれる人っていうのはたった1%程度なんですね。実質。もう実際問題として1%ぐらいなんですね。僕らが考えてることを同じように受け入れてくれる人っていうのは1%ぐらいなんですね。例えばダイエット業界には何百万人もお客さんがいると思うんですけど、その実際に自分が伝えたいことを理解してくれる人っていうのは何百万人中のたった1%なんですね。何万人なんですよね。何百万人の人がそういう考えを理解するってことはまずありえないので、99%ってのは片思いではあるんですよね。でも1%の人は何かを感じ取ってくれるってことです。もうほとんどのビジネスはそうですけど、99%、それぐらいの片思いではあるんですね。やっぱ100%変えたいと思いますよね。情熱とプライドがあれば当然100%を変えたいと思うんですよ。もう道行く人全員に何かを伝えたいと、もっと価値のある生き方をしようよとか、ダイエットしてる人に対してもっとちゃんと考えて人生変えようよとか、そういうふうに思うと思うんですね。ダイエットしたら当然痩せて綺麗になったりして人生変わるわけですから、だからもっと真剣になればいいのにっていうふうに思うんですけど、でもやはり人間ってのはなかなか変わらないものであったりとか、自分の価値観以外のものっていうのは受け入れにくいものですから、だから1%ぐらいなんですよね、実際に理解してくれる人っていうのは。99%の人っていうのはもう片思いに終わるんですけど、でも1%は何かを感じ取ってくれるわけですね。で、インターネットのいいところっていうのは、もう1%相手にビジネスをすることができるってことなんですよね。実際1%でも十分ビジネスになるんですね。で、1%に受け入れられるような自分の信じること、信念っていうものを伝えていけばいいわけですね。で、そうすることによって通信講座を受けてくれる人っていうのは、もうその限られた1%の人ですね、要するに。そういう人が受けてくれて、そういう人が何かを感じてくれて、行動を起こしてくれて、結果を出してくれると。そういうような環境が整うわけですね。だから下手に99%の人、残り99%の人に対して何か、大衆的なことですよね。要は、なんか、キャッチーなことを話して、受け入れてもらおうというふうに思わなくていいんですね。思うとどんどんどんどんメッセージがブレていくので、思わなくていいんですね。そもそも1%の人だけに受け入れてもらおうというような考えでいいんですね。で、集客の部分で言えば、残り99%の人もできるだけ多く取り込んでいくわけですけど、結局それは相手に気がついてもらうためですよね。僕らが話している内容がもし、すごく 価値のあることであれば、気がついてもらうしかないわけですね、相手に。ああ、この話は本当に価値があるなっていうふうに気がついてもらうしかないわけですから、だから、できるだけ多くの人に受け取ってもらう、無料で受け取ってもらって、で、見てもらって、もしそれに価値を感じるのであれば、有料で、会員制にな入ってもらうと、塾や、通信講座に入ってもらうと、そういうようなプロセスなんですよね。それをやっていくんですよね。もうネットっていうのは、そもそも多くの人を集められる。で、1%の価値観の合う人だけを集めることができるんで、それで十分ビジネスになるってことですね。で、コンテンツのネタ、どうすればコンテンツを作れるのか。まあ、ネタ不足になるっていうような懸念が、まあ、ブログのコメントにもいろいろあったんで、これにも答えていこうかなと思うんですけど、結局、ネタ不足になるっていうのは、もうサンプルがいないから生まれるわけですよね。相手が何を考え、何に悩んでるのかっていうのが分かれば、客観的な立場で分析して解決方法を探し出すことってのは実は簡単なことなんですね。でも、相手が何考えてるか分かんない、何悩んでるか分かんないっていうことだから、分析もできないし、解決方法も探せないし、勉強もできないわけですね。で、もし相手が何を考えていて何に悩んでるのかっていうのを把握していれば、もう必要であれば専門家に教えてもらえばいいし、勉強すればいいだけの話ですよね。結局何を言えば響くかが理解できていなければ、コンテンツを作ることはできないし、それが理解できていればコンテンツを作ることは簡単なんですね。で、しかも無制限に無限に作ることができるってことです。何を言えば響くのか、何を聞きたがってるのか、何に悩んでるのか、何に意識を持っているのか、何に意識を置いているのか、そういうことが分かっていれば、ネタなんていくらでもあるわけですね。結局質問からコンテンツって生まれるわけですから、どうすれば〇〇できますかっていうふうに質問されて初めて僕らは考えるわけですね。どうすればいいんだろう。じゃあこれとこれを組み合わせてこういうふうにやって、これをやったらうまくいくんじゃないかっていうような考えが出るわけですよね、客観的に。で、それを教えてあげる。それの繰り返しなんですよね。で、全てのお客さんは実験体なんですね。まあ、言葉は悪いかもしれないですけど、実験体なんですね。人に何かを教えるってことは、彼らは全員実験体になるってことです。100人に教え、100人の結果を踏まえれば、101人目はもっとうまく教えられますよね。1人教えれば2人目がうまくなる。2人目教えれば3人目がうまくなる。そういうことなんですね。でも1人からスタートしなければいけないんですね。で、1人からスタートして、一人一人と正面から向かい合うことを繰り返せば、次から次へとデータは蓄積されて、自分が成長することができると。そして成長した結果、より、分かりやすく伝えることができたりだとか、よりうまく教えることができるわけですね。だからまずは一人から始めることっていうのが重要です。で、コンテンツを作るためにはもうこれからなんですね。一人にまず教えてみる。自分の知っていることを一人一人、まずとりあえず一人でいいから何か教えてみて、反応を見てみる。で、次二人目に話すときはもっとうまく話せますよね。で、また三人目を話す。四人目を話す。そういうことなんですね。で、僕はもうこれまで4、5年間でかれこれ、2000人とかそれぐらいの人と実際に会って話をしてきましたけど、2000人とかで話していろんなことを教えたりだとかしていれば、当然もう分かるわけですよね。相手がどういうことを考えてるかとか、何を聞きたいかとか、本質的にどういうことに悩んでるのかとか、なんかこう、うまく質問できない人もいるんですけど、でも分かるんですよね。大体話を聞けば、ああ、こういう人は、この人はこういうことを聞きたいんだなってことが分かってくるんで、結局、それはもう経験則ですよね。それがなければ、うまく教えることはできないし、うまく相手の意図を組み上げるってこともできないんですよね。だから一人一人と正面から向き合うっていう機会を増やしていくことですよね、結局は。そこから始めて、どんどんどんどんサンプルを増やしていって、データを蓄積させて自分自身の成長していくっていうことです。で、通信講座、コンテンツをどういうふうに配るのかっていうことも質問にあったんで答えていこうと思うんですけど、もうこれは単純ですよね。一つ目はメール、文章ですよね、要するに。で、二つ目は音声。で、三つ目はビデオなんですね。で、この3種類だけなんですよね。ネットでやり取りできるもの、コンテンツっていうのは。で、文章と音声っていうのはすごく簡単に作ることができますよね。ワードで書く、テキストエディターで書く、それだけでいいんで。で、PDF にするなり、メールにするなり、いろんなやり方がありますから、それっていうのもすごく簡単にできるわけですね。音声なんてパソコンにマイクつなげれば取れるだろうし、IC レコーダー買えばスイッチ押せば録音できるわけですから、簡単に作ることができる。で、特に編集とかする必要ないですからね。僕は趣味で最初に音楽つけたりとか最近はしてますけど、あんなものはもう完全に趣味の範囲なんで、自分がやりたければやればいいし、やりたくなければ、もしくはできないならやらなくてもいいわけですね。で、ビデオっていうのも僕の趣味なんで、あれは。だから、面白がって自分が作ってるだけなんで、ああいう形でビデオで自分が出ていくあったりとか、まあ、高いビデオカメラを買う必要もないし、使っても使わなくても正直いいわけですね。 で、特に通信講座のコンテンツにしていく場合っていうのはビデオは向かないんですよね、あんまり。で、なぜかっていうと復習できないからですよね。ビデオっていうのはなかなかこう復習に何回も何回も見返すってことはできないですよね。でも文章と音声っていうのは文章は読み返すことができる。必要なところだけ読み返すことができるし、音声も割とこう何回も何回も聞き流すことができるわけですね。そういうふうに復習に向いてるのは文章と音声なんで、僕がやってることっていうのはイルマティック通信は、基本的にはメールと音声、それだけですね。そのコンテンツ形式でいろんな内容を送っているということです。特にこれっていうのはもう困ることではないと思うんで、気軽にやればいいのかなと思います。で、じゃあ継続率を考えればというまとめですけど、徐々に経験を積み、より面白く、より役立ち、より興味深いコンテンツを作り上げていけばいいだけだと。もう本当にこれだけなんですね。で、何度も作り直せば絶対に価値は磨かれるわけですから、繰り返せばいいだけの話なんですね。で、自分の価値観っていうものを堂々と包み隠さずに共有することで、より深く読者との関係を築くことができると。で、相手は共感したい人だけですから、共感してくれて、同じような価値観を持ってくれてる人だけですから、そういう人たちだけが残っていくわけですよね。そしたら当然、信頼関係もできるだろうし、人間関係っていうのは深くなっていくわけですね。そして、教科書を読む人には絶対になってはいけないということです。より面白く書かなければいけない。より面白くしなければいけない。次を読みたいっていうふうに思ってもらう必要があるわけですから、教科書読んでるだけではダメなんですよね。なんか当たり前のことを当たり前に話してるだけではダメなんですよね。当たり前のことをより面白く話さなければいけない。で、そのためには自分が漫画家であるかのような感覚でエンターテイメント性っていうのを意識してですね、まあ、エンターテイメント性って言ってもそんなに大したものはないんですけど、要するにどう演出するかであったりとか、どういうふうな、興味深い事実をもとに話していくのかであったりとか、そういうところなんで、それってもう意識すればできることなんですよね。どうすれば興味深いだろうっていうところですよね。で、全ての物事を客観的に見る。で、客観的に見るってことは僕の中で面白おかしく、面白おかしくっていうか面白がるってことですよね。全ての事実を面白がってみる。興味の対象として見ていくこと。で、そういうふうな不真面目さを持つことによって、フラットな立場で客観的にいろんなものが見えてくるわけですね。そしてですね、まあ、最後に、まあ、今言ってきたようなことをやっていけば、集客とコンテンツの提供、コンテンツを作り出していくこと、しかも継続率の高いコンテンツですよね。継続率の高いコンテンツを生み出していくためには、まあさっき言ってきたようなことを基本的にやっていけばいいわけですね。まあ他にもいろんなテクニックがあって、いろんなノウハウがあるわけですけど、まあ今回話せる内容として、基本的なことは今言ったような集客の方法とコンテンツを作る方法ですね。それらを試していけば、おそらく普通にいいコンテンツが作れるだろうし、集客っていうものにも特に困らなくなります。で、じゃあ実際問題として重要なシステムですよね。イルマティックシステムって書きましたけど、イルマティック通信で実際に使っているシステムの話を今からしていきたいなというふうに思います。で、このシステムがあるからこそ今言ってきたようなことが全てできるわけですね。じゃあ具体的にですね、僕が使っているシステム、実際に僕が使っているシステムっていうのは何ができるのかっていうとですね、まず1つ目、会員の管理。そして2つ目、コンテンツの管理。そして3つ目、決済の管理。4つ目はアフィリエイトの管理。そして5つ目はフィードバックの管理。そして6つ目は商品の管理です。主な機能としてはこれらが全てできるってことですね。で、これってのはもう僕が独自で開発したものなんで、他のサービス、ASP であったりとか、なんかそういうもので使えるわけではないんですけど、既存のシステムではなくて、もう完全にオリジナルで自分で一から作った、開発したものですね。を使っています。で、その中でできる機能っていうものは大体この6つなんですね。会員管理、コンテンツ管理、決済管理、アフィリエイト管理、フィードバックの管理、商品の管理。こういうことができます。で、一つ一つ具体的に話していくとどういうことかっていうとですね、まず会員管理システムに関してなんですけど、何ができるのかっていうと、新規会員の情報の登録管理ですよね。要するに、新規でお客さんが入ってきたときに、自動的にパスワードを発行して、自動的にパスワードをお知らせして、自動的にメンバーページを生成して、その会員個人のメンバーページを生成して、いくっていうことですね。だから、その新しく入った会員さんっていうのは、自分自身のメンバーページが出来上がって、そこにパスワードでログインすることによって、自分の内容が見ることができるんですね。イルマティック通信の場合はそういうふうになってます。で、会員の自動退会。大会ですよね。大会の自動化っていうのもできるようになってます。要するに大会申請があって、あとはもうボタン何個かクリックするだけで大会することができるんですね。あと会員の検索機能ですよね。何月何日申し込んだ人とか、 何歳の人とかそういうような検索機能があります。そして会員向けの一斉メール配信っていうことができると。まあ、要するにこういうことですね。会員の管理が全てできるわけですね。で、メンバーページシステムと連動してるので、だから、そのコンテンツですよね。コンテンツの管理もできてるわけですね。メンバーページが出来上がっていて、その会員一人一人にメンバーページがあって、パスワードがあって、そのメンバーページにログインすると、過去に配信された講座内容ってもう全部バックナンバーで確認できたりだとか、まあ、これから説明するような宿題のシステムであったりとか、ポイントのシステムであったりとか、そういうものを利用することができるわけですね。で、会員限定のコンテンツがそのメンバーページでは見れたりだとか、いろんなことがするわけですね。で、それらが全部システムで一括で管理できるようになってるんですね。で、コンテンツの管理システムっていうのは通信講座を自動的にメールで配信すると。何日目、1日目にこのメールを送る。1週間後にこのメールを送る。2週間後にこのメールを送るっていうような感じで、ステップメールとして設定していくわけですね。通信講座を。で、入ってきた会員には、新しくそのステップメールを配信されながら、で、その配信された内容っていうのは全部メンバーページで確認することができます。で、配信された内容だけがメンバーページに表示されてるんですね。つまり、まだ未配信の内容っていうものはメンバーページでも見ることができない。だからその人だけのメンバーページが生成されて、その人だけの内容が表示されるんですね。そして会員別のコンテンツの管理、っていうものができます。つまり、その一人一人どこまで通信講座が進んでいるのかであったりとか、すべてできるんですね。どこまで、読んでいるのかとか、どういう内容をメンバーページに表示しているのかとかっていうの管理が全部できるってことです。そして決済の管理、これはもうペイパルとの連動ですね。イルマティック通信は基本ペイパルを使っているので、ペイパルと連動することができます。そして銀行振込の確認、これはですね、まあ銀行振込の振込口座を指定しておけば、そこに対して振込が行われるわけですよね。で、そのような確認をワンクリックでできるんですね。会員を検索して、入金確認ボタンを押せば、その人は自動的に会員として登録されて、パスワードが発行されて、パスワードが送られると。そういうようなことになってます。なので、簡単にですね、決済と連動することができるんですね。で、あと、売上の情報の管理もできます。今月はどれぐらいの売上があって、どれぐらいのアフィリエイト報酬があって、どれぐらいの手数料かかっていて、利益はどれぐらいなのかとか、それぐらい、そういうことが全部見えるんですね。で、会員さんが何ヶ月目の会員なのかっていうところも全部見えるようになってます。何回目の課金なのかっていうところも見えるようになってます。で、大会も当然できますよね。ペイパルで検索して、ペイパルと連動しているので、ペイパルで検索して、ペイパルで決済をキャンセルすると、会員の ID とパスワードは自動的に、ストップして停止となって、メンバーページにアクセスできなくなるんですね。で、大会と同時にメンバーページにアクセスできなくなるので、簡単にその辺ができるようになってるんですね。ペイパルと連動することによって。そしてアフィリエイトの管理システムということなんですけど、要するにこのイルマティックのシステムにはアフィリエイトも全部導入されてるわけですね。別でアフィリエイトシステムを導入しているわけじゃなくて、その1個のシステムの中に全てが入り込んでるんですね。だからアフィリエイトシステムを簡単に導入することができます。その通信講座を自分で始めたら、その通信講座に対してアフィリエイト報酬を設定して、アフィリエイトをしませんかっていうオファーが簡単にできるんですね。アフィリエイターを募集して、そのアフィリエイターのメンバーページも勝手に出来上がって、パスワードも発行されて、そのアフィリエイターにアフィリエイトのオファーを案内することもできる。だからアフィリセンターを全てもう自分で持つみたいなもんですよね。そういうような内容になってます。で、例えばそこにはバックエンドの紐付けも可能なんですね。まあ、バックエンドの紐付けってちょっと難しい話になるかもしれないですけど、イルマティック通信内で販売された商品に対してもアフィリエイト報酬をつけることができるんですね。で、実際についてるんですね。イルマティック通信をアフィリエイトしてくれた人経由で、何かその会員が商品を買ってくれたら、その商品に対してもアフィリエイト報酬が発生するようになっています。そういうふうにもうちょっと高度な、普通のアフィリエイトではないようなアフィリエイトのやり方も可能です。で、アフィリエイトの管理も当然できると。誰がアフィリエイターになっているのか。あと、アフィリエイターのランク管理であったりとかもできますね。VIP のアフィリエイターであれば報酬を高くすることもできるだろうし、そういうようないろんな管理機能ってものがあります。なので、アフィリエイトをやる場合も、このツールがあれば、これだけで十分なんですね。で、あとは報酬の支払い。これも、代行に任せることができます。アフィリエイターを使う場合はですね、アフィリエイト報酬がいろんな、何百人とか何千人とかのアフィリエイト報酬が発生した場合にですね、 毎月振り込むのがかなり大変なんですよね。100人、200人に振り込むのってかなり大変だし、手間のかかる事務作業として手間のかかることなんですよね。で、それらを全て代行で任せることができます。なので、自分でアフィリエイトの報酬の支払いをする必要はないということです。僕は全部任している感じですね。で、次に、フィードバック管理のシステム。これ何かっていう宿題機能っていうものがあるわけですね。で、これがイルマティック通信の中でかなり秀逸な機能だなっていうふうに思うんですけど、イルマティック通信講座が送られてきたら、それには一個一個宿題ってものが設定できるんですね。まあ、宿題って言っても、何か添付ファイルをしてもらったりとかではなくて、基本的には、こちらから質問を投げかけて、その質問に答えてもらうってことになるんですけど、そういうようなアンケートですね、要するに。フォームの機能が毎回追加できて、で、その宿題に対してポイントを発生させることができます。この宿題に答えてくれたら1ポイントあげますよと、そういうようなことが可能なんですね。で、配信したメールに宿題をつけることができる。で、この宿題を何かにすることによってフィードバックを受けることができるんですね。例えば、アンケートをしますと。この内容に関してアンケートをしますと。で、このメールに宿題をつけてるから、この宿題に答えることによってアンケートに答えることができると。で、このアンケートに答えてくれたら宿題ポイントを3ポイントあげますよとか、そういうことができるんですね。で、そのポイントは何に使えるかっていうと、ポイントはプレゼントに使えたりだとか、設定できるんですね。例えば3ポイントで、こういうプレゼントあげますよとか、10ポイントでこういうプレゼントあげますよとかっていうことが設定できる。で、さらに、今僕がやってる中では、ポイント割引っていうものもできるようにしています。つまり、商品がありますよね。他の商品を買うときに、もしくは今後新しく出す商品を買うときに、自分が持っているポイントを使って割引で買い購入することができるんですね。だから僕が新しい商品を出すときは、イルマティック通信の会員の人はポイントを使って割引購入できるんですね。大抵の場合は。で、そういうことができるようになってます。なので、ポイントを配ることによって、コンテンツをさらに提供したりだとか、商品を割引したりだとか、そういうふうに会員にやる気になってもらうことができるわけですね。その読者の人にやる気になってもらって、宿題を提出してもらうことによって、通信講座の内容を復習してもらったりだとか、こちらの質問に答えてもらったりだとか、そういうことが全部できるようになっています。で、提出された宿題の管理っていうのも当然できます。誰がどの宿題を出したのか、どの内容を提出したのかっていうのも全部わかるし、宿題っていう内容が全部一覧となって表示されるので、新しい新着の宿題を一個一個見ていったりだとか、そういうのも全部管理画面上でできるようになっています。だから自動的なフィードバックができるってことですよね。で、そして商品の管理っていうのは、通信講座に紐付けられる商品っていうものを、いくらでも登録することができます。ペーパルと銀行振込を利用した通信講座以外の商品の登録と管理っていうのができて、通信講座の中で販売したりだとか、それの他のステップメールで販売したりだとかもすることができます。で、もちろんこれもアフィリエイトの利用が可能です。紐付けてアフィリエイトをす、えー、報酬を払うことができます。なので、アフィリエイターにより有利な条件をつけることができるんですね。要するにですね、このシステムっていうのは全てが可能なんですね。アフィリエイトを利用した集客も可能です。アフィリエイターも集められて、アフィリエイターに報酬を支払うことができて、紐付けてバックエンドに報酬をつけることもできると。アフィリエイトに関する機能は全てあります。そして通信講座の運営に必要なものを全て、つまり会員の管理機能、コンテンツの管理機能、自動的なフィードバックを受けるための宿題機能。宿題機能っていうのは、通信講座が配信されたらまた新しい、宿題が提出されて、それを見ることによって僕らはフィードバックを受けることができるんですね。管理画面上でそれが全部見えるんで、新しい宿題が提出されたらそれを見て思ったことをまた通信講座として内容として書いていくことができる。そういうような、もう運営に必要な全ての機能がここにあるんですね。で、決済の管理もできるし、商品の追加もできると。で、フィードバックの自動化、さっき言ったことですよね。で、このシステムがあれば、まあ、すぐに僕と同じような通信講座、イルマティック通信もそのままできるんですね。もう丸ごと、丸パクリっていうか、同じようなことが丸ごとできるということです。通信講座の内容を自動化して配信することもできるし、会員管理をすごく簡単にすることもできるし、アフィリエイトを利用して自動的な集客、アフィリエイターに集客を肩代わりしてもらうってこともできるし、新しい商品を追加して、そこに、ポイント割引を適用することもできるし、バックエンドとして、 紐付けて報酬を発生させることもできるし、いろんなことが可能になってます。で、アフィリエイターの管理も当然できる。VIP の管理だったり、一般アフィリエイターの管理だったりとか、そういうこともできます。報酬をだから差額をつけることができるんですね。VIP の人にはこれぐらいの報酬、普通の通常の会員の人にはこれぐらいの報酬とか、そういうような設定も全部できるようになっています。なので、僕がやっていることはこのシステムを使えば全てできるんですね。で、今回話した集客の方法も全てできるし、コンテンツを提供していくっていうことも全てできます。なので、一番最初に話した絶対に成功する通信講座の条件としてあった、安定的な集客をするっていうこともできるし、コンテンツをスムーズに提供するってこともできるし、フィードバックをスムーズに得るってこともできるし、システム化ですよね。システム化されていて、誰でも運営できるようになるっていうことも全部満たしたものになります。なので、ある程度のフィードバックを受けて、通信講座をしっかり作り上げていって、もう変えるところがないと。この通信講座に特に変えるところはないから、あとはこれをもう配信していくだけだと。あとはもう集客して新しいお客さんを集めて、自動的に配信していくだけだっていうことになった時に、全部誰かに運営を任せることができるんですね。例えばその運営を任せる人を誰に任せるのかっていうと、今までアフィリエイトしてくれた人の中で一番優秀なアフィリエイターにマーケティングを任せることもできますよね。何人かに声をかけていって、その何人かでグループになってもらって、で全部集客を任せるってこともできるだろうし、じゃあ運営誰に任せるのか、通信講座卒業した人に任せればいいですよね。だ、簡単なんですね。人材っていうものも自動的にそうやって集めることができるんですね。通信講座を卒業した人なら当然その通信講座の内容を理解してくれてるだろうし、その中で優秀な人を見つけていけばいいんですよね。で、アフィリエーターで優秀な人を見つければそこにマーケティングを任せることもできるだろうし、いろんなこう人に任せるっていうことが可能になるんですよね。最初にその通信講座を、まあ、1年2年かけて完成させさえすれば、データを蓄積させて、そうやってもう全て見える形にして誰でも運営できるような形にしてしまえば自動化は可能なんですね。で、その自動化をするためのシステムの全てが、ここにあります。で、これ作るのにかなり苦労してるんですよね、実際の問題として。で、なぜ苦労したのかっていうと、そもそもアフィリエイトのシステムと会員制のシステムっていうのを別々で僕は開発し始めたんですね。別々であればいいなっていうふうに思って、単純に別々で開発し始めたんですけど、で、約3年ぐらい前からこのシステム2つを開発して、もう追加開発をずっと繰り返していって、まあ、最終的に全てを合併して、1つのシステムとして作り上げたんですけど、もう3年間ずっと追加で開発していって、で、実際問題としてこれをシステム会社に頼むと多分何千万円単位でお金かかったと思うんですね。でも知り合いのシステム屋さんに頼んだんで、かなり安く費用を抑えてもらって、追加開発してもらうのもかなり無理を言って急いでやってもらったりだとかして、まあ、やっていったので、かなり費用として安く収まってるんですけど、でも開発費は総額で5、600万円はかかっています。3年間の期間と3年間の運営の期間と5、600万円っていうような費用がかかってるわけですね、実際の問題として。で、このシステムには僕が考えてきたノウハウっていうものが全て凝縮されていて、で、全てをやれる、全てのことが再現できるシステムになっています。で、多分これを一から作るともう完璧に真似をしたとしても普通にまあ2、300万円とかそれぐらいの費用がかかると思うんですね。で、もっと高いようなシステム会社に頼めば多分500万とか普通にかかると思います。で、通信講座に特化したシステムっていうのはこのシステム以外におそらくないんですよね。独自でその通信講座をやってるような会社が持ってるようなシステムはあると思いますけど、でも一般に提供されるシステムでこういう通信講座に特化したシステムっていうのはまずありえないですね。ないですね。で、例えば宿題のシステムがあったりだとか、ポイントのシステムがあったりだとか、継続力を高めるための工夫があったりだとか、そういうふうにこの3年間の中のいろんな工夫で生まれたシステムなんで、だからおそらく唯一無二のものになっているだろうし、最高のシステムになっていると思います。で、今回ですね、まあ、なんでこういう話をしているのかっていうと、もう予想はついていると思いますけど、僕からの提案があるわけですね。まあ、いよいよ本題っていうか、今回僕は提供するものなんですけど、まあ、一番最初にですね、ブログで僕がこの一連のビデオを公開するにあたって何か商品売りますよっていうことを最初に宣言していたと思うんですけど、これがその商品になります。僕が提供するものになります。要するに通信講座ビジネスをやりたい人にとってのノウハウの全て、僕が今まで培ってきた より詳細で体系化された通信講座ビジネスを立ち上げて、そして成長させるためのノウハウのすべてをまず一つ提供します。で、このノウハウっていうのはもう今まで話してきたことありますよね。今まで4本のビデオで話してきたことっていうのはまあ本当にごく一部なんですね。触りの部分なんですよね。まあかなり時間かけて話してきましたけど、でもそれでも本当にまだまだいろんなことがあって、いろんな秘密があるわけですね。具体的にもっと継続率を高めるためのテクニックだったりだとか、集客数を伸ばすテクニックだったりとか、いろんなテクニックがあるんで、それらの全てを提供しようかなと思っています。そしてイノマティック通信のシステムを丸ごと利用する権利です。この2つですよね。要するにノウハウとシステム、これらの全てを今回提供しようと思っています。なので、まあ、通信講座ビジネスをやりたいっていう人ですよね。まだ詳細は未定なんですけど、まだいくらで売るとかいつ売るとか未定なんですけど、提供するコンテンツのベースっていうのは TCB セミナーっていうセミナーがあるんですね。これは去年のいつだったか忘れました。去年開催したセミナーなんですけど、会員制ビジネスをやりましょうっていうセミナーを、まあ限られた、何人かな、2、30人ぐらいの人だけにやったんですけど、そのセミナーのコンテンツ、動画っていうものがベースとなっています。で、これをベースに、これだけではない、さらに、それから半年ぐらい経ってます。半年も経ってないのかな。何ヶ月か経ってますから、これをベースにさらに進化させた戦略っていうものを上乗せたコンテンツを提供する予定です。だから多分セミナーのコンテンツだけではなくて、いろんな音声、ビデオ、Q&A であったりとか、いろんなものを上乗せしたものになると思うんですけど、まあ、まだ詳細が決まってないので、具体的にこれを決まったらまた連絡するって形ですね。で、システムっていうのは利用の権利なんで、実際はシステムを買い取りってことではなくて、初期費用と月額費用が必要です。初期費用、具体的にいくらかっていうのはまだ決まってないですけど、全てやっぱサポートが必要なんですよね。新しくその会員管理システムをその適用させて、でやっていくのに、多分その通信講座自体に合わせていく必要がありますよね。僕がやってるイノマティック通信と全く同じような通信講座ではなくて、自分の新しいアイデアを適用させたりだとか、いろんなことが必要になってくると思うんで、実際のところはシステムっていうのは管理者が必要なんですね。で、僕のところで管理してくれてるのは株式会社ミリオネアっていう会社なんですけど、で今回もそこに提供してもらおうと思ってます。株式会社ミリオネアがシステムを提供して、で初期費用と月額費用をもらうんですけど、サーバーも全部一緒にして使えるようにしています。で、要するにアフィリエイトの管理だったりとか、追加でシステムを開発したりだとか、そういうことを全部ミリオネアがやってくれるわけですね。で、そのための月額費用ですね。で、これにはサーバー代とかも全部含まれているので、で、かなりもうとんでもなく安い金額で提供しようかなというふうに思います。普通に作ったら、おそらく、500万とか何百万円という費用がかかるようなシステムなんで、あまりに安い金額で提供するのはどうかなというふうに思うんですけど、で、しかも僕が3年間ずっと苦労していろんな試行錯誤を経て、出来上がったシステムなので、まあ、安い金額で提供するのはどうなのかなというふうに正直思うんですけど、まあ、でも今回ですね、ブログを使ってコメントをですね、いろいろもらって、まあ、通信講座ビジネスに関する興味っていうか、みんないろいろ考えてて興味があるんだなっていうことと、まあ、実際にコメントをするっていうことで行動を起こしてくれて協力してくれた人がかなりいっぱいいたので、そういう部分の感謝の気持ちであったりだとか、まあ、単純にですね、みんなに通信講座ビジネスの素晴らしさっていうのを知ってほしいし、最終的にはですね、通信講座ビジネスっていうものをやってもらいたいなっていうふうに思うので、だから今回かなり安い金額で提供するように、なります。非常に安い金額でも提供することっていうのをミリオネアと協議していろいろ決めて、まあ、考えているので、まだ具体的にいくらとか、いつからとかっていうのは決まってないですけど、まあ、楽しみにしていてください。で、今回オファーは要するにですね、もうこれが最初で最後となるわけですけど、僕が、まあ、このノウハウを提供するのはもうシステムですよね、両方提供するのはもうこれが最初で最後だと思います。で、それはなぜかっていうと、まあおそらくこの商品を買う人っていうのはほとんどいないと思うんですよね。実際問題としてすごく限られた人だと思うんですね。だって今すぐ通信講座ビジネスをやれる人であったりとか、僕が話していきたいの内容っていうのはかなりハードなヘビーな内容だと思うんで、 だから労力っていうのがかかるわけですよね。で、その労力を乗り越えてまで、こういうビジネスを完成させようっていう人は、少数派だと思うんですよね。何千人とか買うわけではない。だから、継続的にですね、このノウハウであったりシステムを提供したとしても、サポートが行き届かなくなったりだとかするので、あんまり意味がないなと思うんですね。だからどうせやるんだったら、今回、最初で最後っていうことで販売したいなと思ってます。で、もし、この今後、これを販売するとしても、まあ、こんな安すぎる提供っていうのはもう二度としないと思います。おそらくかなり高額、システムを提供するのであればかなり高額になると思います。で、そうしないと単純にミリオネアの負担が大きすぎるので、だからある程度高額にしないと提供できないんですよね、単純な話。だから今回が最初で最後のチャンスなのかなと。まあ、また後日条件はいろいろ提示しますけど、その条件で申し込めるのはこれが最初で最後だと思ってください。で、将来的に通信講座ビジネスをやりたい人はぜひ買ってほしいなと思います。で、今回提供するものっていうのは通信講座のシステムの利用権ですから、だから実際には来月から通信講座を始めようとかっていうふうなことではなくて、1年後を始めようっていう人でもいいんですね。で、今回しかおそらく権利っていうのは提供しないので、管理が大変すぎるので、だから今回権利を手にしてもらっていれば、1年後であろうと2年後であろうと、通信講座のシステムを使うことができます。なので、将来的にですね、通信講座ビジネスをやりたい人は、ぜひ今回の機会にこの権利を手に入れておいてほしいなと思います。で、条件っていうのは変わらないんで、その権利を持っている限りは。で、実際は、イルマティック通信今後運営していったりだとか、まあ、新しい会員制ビジネスをやっていく人が出てきたりすると、いろんなサンプルが手に入って、実験データが手に入って、もっといいシステムに進化していくんですね。どんどんどんどんシステムってのは開発すればするほど、追加開発すればするほどいいシステムになっていくので、だからもっと洗練されたシステムになっていくと思います。だからこそですね、ぜひ今回この機会に手に入れてほしいなと思います。まあ、詳細が決定したらまた連絡しますっていう形ですね。どのような形式でコンテンツとシステムを提供するのか、このミリオネアと協議しながらいろいろ考えていきたいと思います。そして実際問題として費用はいくらなのか、これもですね、協議した上で決定したらまた連絡したいなと思います。提供するものはもうさっき言ったように僕の培ってきたノウハウの全て、もうほぼ確実に通信講座をするのであれば成功するための方法ですよね。もう今回4本のビデオで話してきた内容を実践してもらえるだけでも、確実に成功する通信講座っていうのを作ることはできると思うんですけど、それ以上の内容っていうものをまた新たに提供しようと。かなり面白い。多分どこにもないような情報ですよね。実際に僕が生の運営、経営で学んできた内容ですよね。どういうトラブルがあって、どういうメリットがあってっていうことも全て話していこうと思ってます。なので、まあ、単純にですね、通信講座をやりたいっていうような、将来的にやりたいっていうふうに思うのであれば、このノウハウとシステムっていうのは本当に宝になると思うので、ぜひですね、まあ、楽しみにしていてください。あと、サポートをどこまでするのかっていう問題もありますね。その全部をサポートして塾形式みたいにしてしまうと、当然費用は高額になるんですけど、僕の取られる時間として多くなるので、塾形式にしてしまうと、で、人数も多分10人とか20人とかしか取れなくなるので、あんまり意味がないなっていうふうに思ってるんですね。だから、サポートといっても個別のサポートではなくて、例えば Q&A ビデオを毎月送るであったりとか、そういうようなサポートになると思うんですけど、どこまでやるのかっていうことも考えながら、まあ、価格とのバランスですよね。その辺をですね、考えていきたいと思います。なので、今回のビデオも多分コメントをもらうと思うんですけど、その辺でですね、もし要望とかがあれば書き込んでもらえればなと思います。どこまでサポートしてほしいのかであったりとか、どれぐらいの費用でやってほしいのかであったりとか、まあその辺ですよね。その辺の意見があればまた書き込んでもらえればなと。まあただ、個別サポートっていうことはどうしてもできないので、できないっていうか、やったら提供する人数が5人とか10人になってしまうので、本当に。だから現実的に考えて、それはやらない方向で考えようかなって思ってるんで、それ以外のサポートでどこまでするのかですよね。まあこれらが決定したら、また連絡します。多分、今日からいろいろ打ち合わせを重ねて、2、3日で、詳細が送れると思います。以上ですね。では、今回のビデオこれで終わりになります。まあ、ぜひですね、この機会、こういうチャンスっていうものは今回しかないので、楽しみにしておいてほしいなと思います。では、 また次のビデオでお会いしましょう。ありがとうございました。